あ、そういや、二人やるっつってたな。知らない、もう日課だ、日課。とりあえず消化、消化。消化しに来た、また。もう、あの、なんつうの、録音組だけでいいもん、もう。もう、あっちがメインなんで、あっちを聞いてくださって構いません。振ったの俺だし。二人でやったらって振ったの俺なのに、なんで俺がカオスで邪魔してんだって話。意味わかんねえ、俺が振っといて、俺が聞いてねえって意味わかんねえ。まあいいや、朗読して、あ、録音してるし、うん。俺が振ったんだよ、これ。てかね、基本的にね、コンビコラボはですね、一番初めにトニーちゃんとシロちゃんにやらせましたよね。やってもらいましたよね。やらせたっつうか、やってもらいました。で、イッシーと、ポンちゃんにも振りました。で、もう一組振ってます。もう一組振ってるけど、なんかあんまり気配がない。やる気配がないんだけど、忘れてるかな忘れてるか、全然そのタイミングが合わないのか、ちょっとわかんないけど、そんな感じで、あれあれっていうね、感じですね。ちょっとわかんないけど、もう一度振ってみるけどね。でもとりあえずもう一組一応自分が振ったっていうのはありますよ。マジでね。また来ちゃった。これ日課なのかな。でも日課って思って欲しくはないね。そうするとプレッシャーになるし、できる時にはやりますけど、で、今回は本セレの方でメインの、コンビがやってますんで、避難所の方で、784番さんの前に782番さんか、おっさんはこっちかと、だからおっさんじゃねえっつうので、784番さんでおじさんこんばんはと、で785番さんでおっさばんはと、おっさばんはと、なんだそれてかね、五社六入で二十歳ですから、まだ若い若い。で、7が16番さんで、こんな時にやるなんて、イサムさんのイケーズって書いてあるけど、こんな時にやるなんて、つうかね、いや、つうか、こんな時にやってかないともうやべえだろっていう、いつ終わらすんだって。だって、あと 70? 76人もいんだよ、だって。どうすんのよ、ほんとに。76人だよ、もう死んじゃ。で、は?で、717番さんで、両方同時に聞いてるから問題ないぜと。大変だよ、両方同時に聞いてると。話わかんなくなっちゃうよ。で、俺が、ものすごい邪魔する形で声がね、だって二人は、いい声だから、ちょっと合わせてやらせてみようかなと思って、ちょっと振ってみたの。それで、なんつうの?意思があんま普通の朗読をやらないから、ちょっとさ、リスナーさんがもっと増えるような声を持ってるはずなのに、なんでつかないかっていうのは、そういったことが原因なんじゃないかなと思って、ちょっと振ってみたりとか、してみたんですよ。で、ね、ポンちゃんのマザーを聞いてて、どうたらこうたらっていう話も一緒にそのラジオした時に言ってたから、ちょっとよし、ちょっと合わせてみっかみたいな、で合わせてみたんだけどあんまりね、ちょっとうまくいってない感じわかんないけど、まあ、今後どうなるかだ。で、718番さんで、避難所でやるってことは4時くらいまで引っ張られるか、引っ張られるわけか。4時くらい、4時?なんで4時って。なんで4時が出てきたの?わかんないけど。まあいいや。わかんねえ。よし。よし。行くぞ。自分が今やってるのは、ハイパーテキスト小説、99人の最終電車。さすがにね、新規でこれ聞いてる人ってほとんどいないと思うから、さすがにもう、わかってる人が多いんじゃないでしょうか。今はね、今の時間帯は。スタートして拾って聞いてくださる方、または録音でそうやって拾ってくれる方っていうのは、もうさすがに自分のこれだけやってるから知ってる人が多いんじゃないかと思うけど、井上夢と、なんですけど、一応このページには井上夢人と書いてあります。99人の、銀座線を舞台にした、群像劇、それぞれ別々のお話を持ってるわけです。それでね、まあ、 浅草から渋谷まで、まあ駅が真ん中に、間にね、いっぱいありますけど、で、電車の中に乗ってるやつもいればね、電車乗ってるやつもいれば、ホームでずーっと突っ立ってるやつもいるし、とりあえず23時56分から24時13分まで、最大で、っていう話。当然、2話で終わったり1話で終わったりする人たちもいると。最大18話ということです。おいで、自分は今23人読んでると。で、残り76人。で、昨日そのリストを作っていただいた方から、まあ、新人さんですけど、名前知らないけど、いただいたんで、それを元参考にしてですね、ちょっとドイツからやるかっていうのを決めようかなと。先に決めとけって話だよ、もう。すんげえ適当だよ、ほんとに。で、じゃあ、行きましょうかね。とりあえず、長めのやつ潰してこうよ。うん、長めのやつ。とりあえず10話以上あるやつ？どうしようかな。こいつやってみっか。15話完結のやつが一人だけいるんですね。石垣和弘。23時58分からスタートで24時13分までか。23時58分の、上野駅にいるそうです。こいつだ。ここか。石垣和弘。23時58分。こいつ。今日はこいつで行く。てか、こいつで多分1時間半くらいかかる。よし。とりあえずね、いろんなやつがいるんですよ、この話。まあ、99人もいるんでね、いろんなやつはいるんですけど、大体ね、話がダーク。ダークのやつが多いね、で、透明人間なやつとか、体が入れ替わっちゃったやつとか、元猫だったやつとか、そんなのが今のところいますね。あと、最悪だったのは外人さんで、文章が日本語で書いてねえっていうね、英語で書いてあるってやつもありましたね。佐伯エマでしたけどね、そう、いろんなやつがいますね。うん。それ大体基本的に普通の話じゃないね。話がね。ほのぼのしたやつがほとんどねえわ。大体ダーク。よし。まあ、朗読の上手い方。コンビでやってるっていうのに、しかも俺が振ったっていうのにもかかわらず、俺が聞かずに避難所でやるという、言います。録音を意識して、って言っても全然意識してねえけど。よし、読みます。23時58分上野駅から、当然電車は来てないので、駅で待ってる状態。一人。石垣和弘。改札を抜けて階段を降りると、石垣はガランとした一番線ホームを見渡した。また来てしまった。これでもう何度目になるのだろう。この3年の間に一体幾度ここへ足を運んだだろうか。地下鉄線銀座、地下鉄銀座線上野駅、一番線プラットホーム。やや古ぼけ、焼けたようなホームの、すすけたようなホームの浅草より最後。ホーム全体は比較的広く作られているが、この階段を降りたあたりだけは先細りしたように狭い。ここに太鼓が立っていた。石垣はゆっくりと階段の一番下の段に腰を下ろした。ぼんやりと前方に伸びるホームを眺める。この閑散とした光景もすっかり見飽きてしまった。3年前の5月17日、その日が始まろうとする午前0時頃、太鼓はここに立っていた。それを駅の職員が記憶している。石垣が示した3枚の写真を駅員は何度も見直して、間違いありませんと言った。階段の前に立っておられたので、恐れ入りますと言って脇へ避けていただいたんです。なんとなく寂しそうにしておられたので、印象に残っているんでしょうかね。丸いの紙袋を掲げてポツンと一人で立っておられたように思いますけど。そして妙子に関する情報のすべてがここで途絶えた。0時2分発の渋谷駅がこのホームから出る。 目撃者を発見することはとうとうできなかったが、0時前後にここに立っていたとすれば、太古はその電車に乗ったのだろう。こんな夜中の電車に乗って一体どこへ行ったのか。太古の乗った電車があと数分でここへやってくる。0時2分発の渋谷駅。何度その電車に乗ってみたことだろう。電車に乗ったところで何の意味もないことは石垣にもよく分かっていた。だが今日も彼はその電車の到着を待つ。次の時刻、23時59分上野駅、石垣和弘。どこかで元気にしてるよ、と松井は石垣にそう言った。事情があったのさ、俺だと思うもん。時々さ、誰も俺のことを知らない場所に行きたいって思うことあるもん。たえちゃん、そのうちひょっこり手紙でもよこすさ。その松井の言葉に1年前までは腹を立てていた。事情ってなんだ、どんな事情がある。しかし今はその言葉が本当であってほしいと思い始めている。どこかで幸せに暮らしてくれればいい。生きていてくれれば、それが分かれば十分だ。そう思うようになった。腰を下ろしている石垣の横を男がホームへ降りていった。邪魔していたことに気づき、体を階段の端へ寄せた。その脇を女が続いて通っていった。男と女はほんの少し先で立ち止まった。夫婦のように見えた。太古が姿を消してしばらくの間は、石垣はその失踪の理由が彼女自身の意思にあるとは思えなかった。いや、思いたくなかった。太古が自分自身の意思で姿を消すなど、絶対にありえないと思った。なぜなら、石垣は太古を愛していたからだ。そして太古も。もし、太古の失踪が彼女自身の選択の結果だったのだとすれば、それは彼女の言葉が嘘だったということになる。嘘であるはずがない。好きなの、と妙子は言った。耳にはっきりと残っている。それを言った時の妙子の唇の動きも、まっすぐに石垣を見つめていた瞳も、手のひらに添えた指先の冷たい感触も、何もかもが残っている。だから石垣は事故だと思った。事故という想像も彼を苦しめたが、それでも妙子が自分から離れていったと思うよりはマシだった。警察へ行き、妙子の写真を渡し、当日の服装を伝え、5月17日から数日間に起こった事故を調べてもらった。身元不明の遺体を確認に行くとこまでやった。しかし、どこにも妙子を巻き込んだような事故は発見できなかった。記憶喪失ということも考えた。事故か何かのショックによって、自分の過去の記憶や名前を忘れてしまったのではないか。怪我はさほどでなかったから、警察の資料自体が作られなかったのではないか。東京中の救急病院を石垣は一つ一つ訪ねて回った。妙子の痕跡はどこにもなかった。妙子は自分の意思で姿を消したのか。ならばそれでもいいと、ようやく石垣は思うようになった。その方がいいのかもしれない。であれば妙子は生きている。松井が言うように、どこかで元気に暮らしている。そう考えるようになった。ただ同時に、石垣の中に謎が一つ生まれた。どうして妙子は離れていったのか。
お前に親父の何がわかる。
叱りつけるような男の声に、石垣は顔を上げた。どう終わっちゃうんだろう、これ。びっくり、ある意味びっくり。本スレ、あ、本スレじゃねえ、避難所ですよ。最近ずっと本スレでやってるわ。789番さんで、2つ同時に聞くのは大変だと。2つならまだいい方か。いや、2つ聞かなくていいって、俺の録音してくれるだけでもありがたいよ。 で、790番さんで、イサムさんごめん、それ16話でしたと。もう一つ長くなっちゃったよ。いや、いいっすけどね、長いの潰さなきゃと思ってるから、基本的に、ね、長いのがさ、ずっと溜まってくともう嫌じゃん、もう。もう嫌だからさ、しかもさ、なんで俺こうやって、今日も来ちゃったかっつうと、ね、PSU、ファンタシースターユニバース、あれがすげえことになっててね、製品もさ、販売しててさ、発売しててさ、そうやって、大体ほとんどの人っていうのは当然オフラインでやろうと思ってる人がやっぱり少なくて、オンラインでやろうって思うわけですよ。やっぱりね。ネットワークゲームですから。基本は。一応オフラインでもストーリーモードみたいなのがありますけど。でさ、その、ネットワークモードやろうと思ってるにもかかわらず、なんかいろんな問題が起きたらしくて。で、正式に、は10月スタートでとか、言い出してですね、何がノウハウがあるだとかいう話ですよ、本当に。本当大変だよ。すべてのベータテストを無駄にするって俺書いておいたけど、すべての RPG を過去にするとか言ってる場合じゃねっつーの、本当にセガっていうかソニックチームつーのかな、わかんないけど、おいおいてか大失態だろお前らっていう、うん、なんかすごい大変なことになってるらしいよ。なんか売ろうと思ってる人も売れないとかさ、その店側が売ら、あの買い取っちゃダメみたいなのを出してるとこもあって、売りに来たのをさ断って文句言われたりとかしてるとこもあるらしいさ。本当かどうか知んねえけど。で買おうと思ってる人にわざわざ説明しなきゃいけないしとか、ネットワークできないんですよ10月までみたいなあるらしくてさ、なんか書いてあったけど本当かどうか知らないけどね。とにかくさ、一応発売してんだからさっていうね、だって9月、一応ネットワークモードはできるらしいんだけど6日から、だけど巻き戻りっていうんですかね、そのデータが消えちゃったり、例えば9月20日にまで、データを戻しますとかさ、そういう風に戻っちゃったりなんかすることになる可能性が高いみたいでさ、だからやっても無駄みたいになっちゃうわけよ、うん、そうだからね、だから大変だよ本当に、うん、まあいいや。で、続き行こうっと、まだだ、791番さんで、避難所、今来たイサムさん晩はと、こんばんはです、毎日コツコツやるんですねと、あ、それはね、そう思わないでほしいです、本当に。毎日コツコツやるとは思ってほしくない。そうやって待たれるこっちとしてはきついんで。仕事がうまく切り上げられて、早く帰ってこれて、なおかつ疲れてなくて読もうかなっていう気の場合だけやりますから、平日。うん。だから、あんまり毎日来ると思ってほしくないです。はい。で、792番さん、PSU 大変らしいねっていうので、大変大変。で、793番さんで、2つ同時に聞くのはっていうのが大変だっていうのですけど、いいのに2つ聞かなくて。うん。頭の中で1つの話として変換すればいいんじゃないと。無理。すごいできたら。794番さんが頭いいなって書いてあるけど、マジでできちゃうんだ。すっげえね。さすがやね。ここの人たちやっぱすげえわ。聞き慣れてるね。聞き慣れててもできねえっつうの。だって向こう二人で交互に喋っててさ、それで俺がこのグダグダトーンで途中こんなの入れたりして喋ってんのでもう聞き取れねえべ、もう。わかんねえけど。ねえ、どうだ？まあいいけど。とりあえず、うん、ファイルバンクには片っ端からアップしていくんで、それ聞いてくださるだけでも非常にありがたいです。もう。よし、続き。24時ちょうど上野行き、石垣和弘。行きます。誰もが事情を持っている。と、石垣は前方の夫婦を眺めながら思った。夫も妻も線路の向こうの壁に目を向けている。並んで電車を待っている。家に帰るのか、あるいはどこかへ出かけるのか。こんな真夜中に出かけるのだとすれば何かの事情があるのだろう。外から他人が見ただけではわからない事情。妙子にはどんな事情があったのか想像がつかなかった。石垣には妙子が自分を捨て行方をくらませなければならないような事情など想像もつかなかった。愛し合っていたはずだ。そうではなかったのか。いつの間にか石垣はこの3年間ずっと巡らせ続けてきた考えをまた繰り返し始めていた。自分でも堂々巡りになると分かっている結論のない虚しい思考。 妙子の失踪は彼女自身の意思だったのだろうか。どんな可能性があるだろう。はっきりとした結婚の約束こそしなかったが、二人ともそのことはずっと頭にあったはずだ。石垣だけが一方的に思い込んでいたのではない。なぜなら彼女は言った。猫が飼えるような犬に、あ、いえ、なんだよ、猫が飼えるような犬ってなんだよ。猫が飼えるような家に住みたいな。あなたも、猫、好きでしょ？どちらかっていうと僕は犬だな。と石垣は答えた。太鼓は、やだ、猫よ、絶対猫。と口を尖らせて言った。結婚の気持ちがあったからこそ、太鼓はそう言ったのではなかったのか。一緒の家に住むことを考えない相手に言う言葉ではないはずだ。それに、と石垣は思った。太鼓は失踪の二日前に新しいイーゼルを買っている。その買い物には石垣も付き合った。木製のがっしりしたイーゼルでかなりの重さがあった。その重いイーゼルを彼女のアパートに運んだのは石垣自身だ。太鼓が失踪した後、石垣がアパートの部屋へ行くと、そのイーゼルはベッドの脇に立てて置かれていた。乗せられていたキャンパスには石垣の顔が描かれていた。
一番線まもなく渋谷駅参ります。一番線に参ります電車渋谷駅でございます。
アナウンスが流れて石垣は階段から腰を上げた。
あ、
と真後ろで声がして、石垣はそちらを振り返った。長髪の男が石垣を避けるようにして立っていた。
あ、すみません。
謝ると男は、いいえと首を振り、石垣の脇を回ってホームへ降りた。そのまま男は前方の夫婦の向こうまで歩いていった。石垣は、ふうと息を吐き出し、一番手前の乗車位置表示へ歩いた。もし太鼓が自分の意思によって姿を消したのなら、なぜ買ったばかりのイーゼルをアパートに残していったのか。イーゼルだけではない。大事にしていた画材も気に入っていた誰かの絵も、シャガールの画集も、何もかもがアパートに残されていた。太鼓は木の実木のまま、ただ丸いの紙袋だけを手に掲げて消え去ってしまったのだ。それが彼女の意思なのか。旅行用のスーツケースでさえアパートの押し入れに残っていたではないか。近づいてくる電車の音を遠くに聞きながら、石垣はぎゅっと目を閉じた。太鼓はどうしちゃったんですね。どうしちゃったんでしょうか。これよくわかりませんけどね。で、こいつはどういう風に終わるんでしょうか。本スレ、また本スレ、ちょっとごめんね、避難所。レス読みで794マスんで、頭の中で一つの話として変換すればいいんじゃないっていうので、記載ときた。記載ときたか。そうか。盲点だったね、確かに。頭の中で一つの話か。週末に寄せてと最終電車。いけるかもしんない。記載だね。さすがだよ、盲点だった。東大元暮らしたらよく言ったもんだよ。意味わかんねえ。796番さん、今日あくびさんは、死んねえ。いるかもしんねえけど、で、797番さんで、三つ同時が俺の処理能力の限界。いや、三つ同時でもすごいよ。てか、三つ同時って何？え、三人目始めた？わかんねえけど。マジでわかんねえけど。まあいいや。とりあえず、太鼓はどこにいるのか。そして、こいつはなぜ銀座まで行くのか。てか、石垣和弘のこの顔がすごいんだよ。スタンドでこんなやついそうだもん、なんか。24時1分、上野駅、石垣和弘。そろそろ電車来るね。太鼓自身の意思だったのだと仮定しよう。石垣は胸の前で腕を組みながら考えた。失踪が彼女自身の意思によるものだったと仮定してみる。ではその意思はどの時点で現れたのか。石垣が太鼓と最後に会ったのは失踪の2日前だ。彼女がイーゼルを買った日。あの日、すでに彼女が姿を消すことを考えていたとはやはりどうしても思えない。翌日が早かったから石垣はその日は太鼓のアパートには泊まらなかった。一緒に食事をし、ちょっとごめん。 交代でバスを使い、そして畳に敷いた布団の上で抱き合った。
向こうから電話ちょうだいね。
翌日から4日間、石垣が熊本へ出張だと知っていた妙子は、別れる時にそう言った。もし彼女がそれが最後の夜だと思っていたのなら、そんな言葉は使うまい。実際、熊本のホテルから石垣は毎晩妙子のアパートに電話をかけたのだ。シャカシャカと妙な音が耳について、石垣は後ろを振り返った。茶髪の男の子が石垣の斜め後ろに少し離れて立っていた。両耳にイヤホンを差し込み、目を閉じたまま体をスイングさせている。テープの歌手になりきっているのか、ブツブツとつぶやくように口を動かし続けていた。石垣は目を前へ戻した。イーゼルを買ったのは5月14日だった。だからその日はまだ失踪の意思は現れていない。翌日の夜、石垣は熊本から妙子に電話をかけた。
浮気なんかしてないだろうね。
妙子は笑いを含んだ声で石垣にそう言った。何も告げずに別れようとしている男にそんな言葉を言うものだろうか。だから5月15日の時点でも妙子には失踪の意思はなかった。そして決定的なのはその翌日の夜だ。5月16日の夜、正確に言えばその8時過ぎ、石垣は妙子にまた電話をかけた。その電話で妙子は、
あなたの顔描いたの?と言った。記憶だけで描こうと思ったんだけど、ちょっとズルして写真見ちゃった。耳の形考えてたらよくわかんなくなっちゃったの。
その言葉に石垣は、愛が足らないと文句を言った。妙子は、
じゃあ私の耳の形描けると
言い返してきたのだ。電車の接近音が急激に大きくなり、石垣は右手のトンネルに目をやった。妙子が乗った電車。息苦しいような思いで石垣はその電車を迎えた。銀色のボディ、オレンジ色の帯、車両のきしむ音。電車が停止してピンポンピンポンとチャイムが鳴り響く。同時にドアが開く。
上野でございます。この電車渋谷行きでございます。
いきなり派手なジャケットを着た男がドアから飛び出してきた。男の子を連れた夫人が、何あの人と怒ったように言った。親子が降りるのを待って石垣は電車に乗った。乗客は少なく空席もかなりあったが、石垣は反対側のドアの脇へ行き、車掌室と客室を仕切っている壁に背を持たせかけて立った。16日の夜8時にかけた電話も妙子の言葉に異変は感じなかった。彼女がその日描いたという絵を石垣は数日後に見た。耳だけは写真を見ながら描いた彼の肖像がイーゼルの上に乗っていた。そしてその深夜、妙子は誰にも告げることなくこの電車に乗って姿を消した。いつなのだ。石垣は目を閉じた。いつ妙子は失踪の意思を持ったのだ。彼女の電話の声は今も石垣の耳に残っている。その声に不審な響きなどどこにも含まれてはいなかった。電話を切るとき彼女はこう言った。
じゃあね、また明日声聞かせてくれるんでしょ。
翌日、もちろん石垣は妙子に電話をかけた。だがいくら待っても受話器は取り上げられなかった。呼び出し音が20回鳴って電話はいきなり留守録に切り替わった。妙子の電話にはそういう機能がついている。留守録ボタンを押し忘れたような場合、呼び出し音20回で自動的に留守録が働き始める。
はい、ドア閉まります。
アナウンスが告げ、0時2分発渋谷駅のドアが閉じた。さて、とうとう電車に乗ったか。避難所ですよ、み。798番さんで、PC2 台でイヤホン片耳ずつで聞いてる俺はどう見ても必死。頑張りすぎ。いいから、俺の方は。で、799番さんで、イサムさんが本スレでやりたいのは分かったと。ごめん。 いや、つうか、自分なるべく本スレでやろうやろうと思ってて、本スレで結構やってんじゃないですか、自分。あの、最近ね。それで、もうなんか本スレって言っちゃう癖になっちゃった。で、800番さんが、その PC2 台でイヤホン片耳ずつって言ってる、人ですけど、これギャックンかもしれないですけど、すげえパニックになんね、と書いてるね。で、801番さん、ポカーンとそれに対してね、もっといい方法いろいろあるのにと。で、802番さんが、その人に対して、一つの PC でアンプと、Windows メディアプレイヤー使って、イヤホンなしで二つ聞きながらゲームしてる俺は旗から見たら、多分変態。いや、別に、だって音出してるわけじゃないから、別に変態ではないんじゃない？それ面白いけど。あ、イヤホンなしか。それはすげえわ。一つの PC でアンプと、メディアプレイヤー使ってイヤホンなしで二つ聞きながらゲームしてる俺は旗から見たら多分変態と。変態かどうかわかんないけどすげえ意味わかる。修行みたいになるでしょ、だって。何それ、言葉攻め受けてんのなんかわかんないけどっていう。で、803番さん、みんな一生懸命なんだなと。かもしんない。で、804番さん、イヤホンなしは強えなって書いてあるけど。強いね、それはね。そりゃ強えわ。それはもうかなりね、達人の域だわ、それ。で、805番さん、アンプは多重起動できるぞと。うん、で、806番さん、ジャガバター作ったら半分生だってそんな生毛リスナー。なんだそりゃ。生毛リスナーっていう風に言うんですか。初めて聞きましたけど、生毛リスナーなんていうのがついたんですか。非常にありがたいですね、本当に。ジャガバター作ったら半分生だったって、もう、どうしちゃったんだ。どうしてそうやって中途半端に。もったねえな、それ。807番さん、声質がみんな違う感じなら結構いけると。あー、そうか。でも俺結構邪魔しない？わかんないけど。俺邪魔しそうだな。なんつうのかな。二人のさ、なんつうの、綺麗な波長が来てるとこでさ、俺がの、あ、なんつうの、ジャミングかけて、ブレーンっていう、なんか、わかんないけど、すんげえ邪魔してそう、波長。で、801番さん、詳しくと。もっといい方法についてね。うん、で、808番さんが、それに対して、オプションで多重起動強化と。で、810番さんが初めて知ったと。で、810番さんで、アンプはイコライザーのとこに音声バランスがあるんだっけと。あ、あんのかな、うん、自分の場合ね、アンプ多重起動してないな。やるときも。てか、基本的にあんまり、二つ同時にとか聞かないっていうのがあるけど。続き行こう。24時2分。とうとう電車に乗りました。上野駅から上野広小路、石垣和弘。電車が動き出すと、石垣はぼんやりとした目で前方へ伸びる車内を眺めた。この電車に乗り、太古はどこで降りたのだろう。手がかりはほとんどない。彼女の勤め先は新橋にある洋書専門の書店だ。しかし、こんな時刻に店へ出かける用事などあるわけがない。この時間に行ったとしても、書店には無論、シャッターが降りている。買い物に出る時間でもなく、人の家を訪問する時間でもない。一体、どこへ向かったのだろう。誰かと待ち合わせをしていたというのか。だがそれも、この時刻では妙だ。石垣は、太古の勤めていた書店の店員全員と会っている。3年前の5月16日から17日にかけての深夜、彼女と会う約束をした人間は誰もいなかった。アパートに残されていた妙子の手帳を頼りに、住所録に載っている友人知人のすべてに会い、話を聞くこともした。彼女の行き先を知っている人間は皆無だった。無論、福島にある彼女の実家には真っ先に連絡をした。妙子の両親も、弟もやはり答えは同じだった。少なくとも、と石垣は考えた。少なくともこの電車が上野を発車する4時間前までは、つまり石垣と電話で話をしていた時点までは、妙子には出かける予定などはなかったはずだ。妙子の言葉の印象からそう思う。もちろんその予定を石垣に隠していたという考えもあるのだろう。松井はそう言ったし、その可能性が全くないとは断言できない。しかし石垣にはやはりあの時点で妙子に外出の予定があったとは思えなかった。電話を切ってから4時間足らずの間に、一体妙子に何が起こったのだろう。 紙袋。石垣は口の中でつぶやいた。上野駅の駅員は太古が丸いの紙袋を掲げてホームに立っていたのを目撃している。その紙袋がたった一つの手がかりだった。ただその手がかりの意味が石垣には全くわからない。太古が手に持っていたのはその丸いの紙袋だけだ。問題なのはその紙袋には何が入っていたのかということだ。当然のことながら紙袋はアパートから持って出たものだ。8時過ぎに電話を切ってから妙子がすぐにアパートを出たとしても丸井の営業時間は終わっている。いや、完全に終わっているわけではないが、その時刻に空いているのは上野の丸井デパートの中では飲食店だけなのである。だから地下鉄上野駅のホームへ降りる前に丸井によって買い物をしたわけではない。何かを妙子はその紙袋に入れていた。それは一体何か。紙袋に入れるものといえばさほど大きくはない。重いものでもないだろう。少なくとも旅行に持って出る荷物には思えない。そしてその手軽な持ち物が重要なポイントなのではないかと石垣には思えて仕方がない。紙袋に入っていたと考えられる唯一のものは小さなピンクのポーチだった。妙子のアパートを調べて石垣の記憶にあるピンクのポーチがなくなっていたからだ。妙子はバッグを6つ持っている。ハンドバッグが2つ、ポシェットが2つ、イブニングバッグが1つ、リュック型のクラッチバッグが1つ。そのすべてがアパートに残されていた。机の上に置かれていたポシェットには赤い革の手帳が入ったままになっていた。以前デートの時、妙子は紙袋の中からピンクのポーチを取り出したことがあった。光沢のあるピンクの布地に小さな花びら模様を散らしたポーチだった。そこに彼女は口紅やコンパクトなどの化粧道具を入れていた。彼女と入った映画館のシートの肘掛けから小さな瓶のようなものが、彼女と入った映画館のシートの肘掛けから小さな瓶のような先が出ていたことがあって、石垣はその瓶で指先に小さな穴を開けてしまった。妙子はピンクのポーチからバンドエイドを取り出して石垣の指にそれを巻いてくれたのだ。あのポーチがアパートのどこを探しても見つからなかった。
ご乗車ありがとうございます。銀座線渋谷駅です。まもなく上野広小路、上野広小路でございます。車内アナウンスが告げた。
ポーチと石垣はまたつぶやいた。どうなるんだろうか、わかんないけど。っていうか、こいつ、なんつうのかな、一話一話が長え。ちょっと長くないか、こいつ。なんか嫌な気がするぞ。ずいぶんかかりそうな気がする。っていうか、またダラダラ喋ったら余計かかるって話だよ。で、避難所、レス読みで811番さんで、2つ聞きながらゲーム。画像はゲロ実用のディスプレイで表示。漏れの理想。すげえ、それはすごいわ。なんだそれ。812番さんね、生ゲリスナーとメモったが、いいよ別にそんな。っていうかね、本当にね、自分すげえ適当につけた割にずっと使ってるからある程度定着してきたのかな、わかんないけど。まあね、100回以上も配信してるしな、さすがに。最初ね、どうしようか迷ったんだよ、番組名ってね。被らないようにしようと思って。それで、まあ、生でゲームと朗読やるからっていうので、で、カタカナとか使っちゃうとなんか、他の人となんか雰囲気被っちゃうからひらがなにしたんですけど、それがスタートなんですけどね、自分の番組名ね。で、813番さんで、生ゲリスナーですかと。どういう意味、この字は。どういうのをそう言うんですかね、わかんないけど。で、814番さんね、生ハゲリスナーみたいだなと。なんで生ハゲリスナーって聞いたことないもんだって。やだね、お面かぶってんだみんな。で、いや、十分だよ、オッケー。定着しただけでもオッケーオッケー。815番さん、定着するのに時間かかったなって言ってるけど、いいの別に。だって定着しなくたっていいんだもんだって。別に。 特に問題なし、その辺は、だって他の番組、他のその配信でそんな言い方しないでしょ。だってゲロ実ないでね、うん、そんなね、なんつーの、番組名でリスナーっていうね、そんな、だって基本的にさ、自分の配信のみ聞いてる人なんていないでしょ。だってそこまでそんな珍しい人はいないと思うんで、基本的にそのゲロ実で拾ってて、まあ自分も入っててっていう感じだとは思うんで、だからそう考えると、こんな言い方をするほど、そのなんつうの、自分ののみを聞いてる人っていうのはいないと、さすがにね、思いますからね、うん、だからこんな言い方はね、ありがたいですよ、こういう言い方をしてくれるのはある意味で、次、こいつはだって24時13分のあと11話あんのか、いつ終わるんだろこれ、24時3分で上野から上野広小路駅から末広町まで、石垣和弘。続き、しかし無論ポーチ一つに、紙袋は大きすぎる。荷物がポーチだけであったなら太古はそれをそのまま手に持って出ただろう。紙袋にはポーチの他にも何かが入っていたはずだ。その何かがわからない。まるで見当もつかなかった。デパートに置いてある紙袋に入る大きさのものならどんなものでも入っていた可能性がある。しかし妙子のアパートに残っていたものからだけでは特定することはできなかった。自分で考えるだけではなく、妙子の母親や弟にも意見を聞いた。彼女と親しかった勤め先の同僚にもアパートの部屋に来てもらって思いついたものを並べてもらった。だが結局何もわからなかった。ただ一つ、全員の考えが一致したのは、妙子は長く部屋を開けるつもりでアパートを出たのではないということだった。彼女の机の引き出しには預金通帳と印鑑さえ残されていたのだから。預金の残高は定期を合わせると212万8432円だった。その端数まで石垣は記憶している。だが妙子の失踪から1年が経ち、2年が過ぎると誰の口からもその疑問が消えた。今では誰も妙子の失踪の謎を口にする者はいない。まるで全ての人々の記憶から妙子が消失してしまったようだった。たった一人石垣を覗いては、電車が上野広小路わかんねえの駅へ滑り込んだ。ピンポンピンポンとチャイムが鳴り響き、ドアが開く。車両中央のドアから若い女性が乗り込んできた。彼女は車内をぐるりと見渡し、後ろへ向かって歩いてきた。茶髪の男の子の正面に静かに、腰を下ろす。やばい、カミカミ。なぜか大きくため息を吐き出し、手に持っていたチラシのような紙を、チラシのような紙片の上に目を落とした。ドアが閉まり、電車が走り始める。窓の外を流れ去るプラットホームに視線を移しながら、石垣は再び妙子の記憶に思いを戻した。3年、忘れろよと松井は石垣に言った。一生タエちゃんの思い出と暮らすつもりなのか。わからなかった。石垣には他のみんなのようにタエ子のことを忘れてしまえるものなのかわからない。忘れられるものなら忘れてしまいたいと何度も思った。こんな苦しみから逃れられるものなら逃れたい。しかしタエ子の記憶は消えてくれなかった。夢に現れ、仕事の手を休めるとまぶたの裏によみがえる。耳には妙子の声が聞こえ、手には彼女の肌のぬくもりが残っていた。妙子と石垣は小さくつぶやいた。つぶやきに答えるものは何もない。失踪は彼女自身の意思ではない。石垣はそう考えている。三年間ずっとその考えは消えなかった。幾度も幾度も妙子は自分の意思で去っていったのだと言い聞かせてきたが、やはり結論は同じところへ巡ってきてしまう。妙子は自分の意思で姿を消したのではない。続き、 24時4分、上野広小路、広小路から末広町行き。石垣和弘。自分の意思でないとするなら、事故にあったか、あるいは他の誰かの意思が、妙子を石垣の前から連れ去ったのだということになる。事故ではなかった。いや、もちろん完全にそれが否定されたわけではないが、少なくとも警察に事故の記録は残っていなかったし、都内の救急病院のどこにも妙子が運び込まれたという形跡はなかったのだ。無論事故の起こったのが都内とは限らない。神奈川かもしれないし、八王子や埼玉という可能性だってあるだろう。だが警察は一応他県からの情報も集めてくれたのだ。妙子が何かの事故に遭ったという事実はどこからも発見されていない。だとすると何者かの意思が妙子を失踪に導いたということになる。何者かの意思、誰が何のために。仮にその人物を X としよう。可能性が2つある。一つは X が妙子の知人であった場合、もう一つは X が赤の他人であった場合だ。さらにそのそれぞれの場合に二つの状況が想像できる。 X の働きかけが妙子に失踪を促したという場合、つまり妙子に失踪の意思を生じさせた原因が X にあった場合、あるいは妙子の意思を無視して無理やり X が彼女を失踪に導いたという場合。辛い想像に石垣は思わず目を閉じた。その瞬間、車内アナウンスが次の駅を告げた。
まもなく末広町、末広町です。
石垣は顔を上げた。息を深く吸い込み、手のひらで顔をひとなでした。小さく首を振る。嫌な想像だった。妙子がいなくなって3年間、石垣は嫌な想像ばかりをするようになってしまった。人との付き合いは悪くなり、友人は一人去り、二人去り、未だに電話をかけてきてくれるのは松井ぐらいになってしまった。その松井にしても、いつまで友達でいてくれるものか。ため息をつき、石垣は自分自身に首を振った。考慮しなければならないことはもう一つある。それは、上野駅に妙子は一人で立っていたということだ。その時点で連れがあったわけではない。彼女は紙袋を掲げて一人で電車の到着を待っていた。だから X が彼女の前に現れたのはそれ以降だということなのだ。 X と妙子が会う経緯についてもいくつかの可能性が数えられる。妙子が X を呼び出した場合、逆に X が妙子を呼び出した場合、そしてもう一つ、彼らの出会いが偶然だった場合。電車が末広町の駅に滑り込んだ。チャイムが鳴り、ドアが開くと乗客は二人乗り込んできた。一人は中央のドアから乗ってきた婦人、もう一人は一番前のドアから入ってきた太った男だった。てんてんてん。石垣はその乗り込んできた中年婦人に目を留めた。どこかで見たことがあるような女性だった。茶髪の少年の向こうに腰掛けて、左の横顔しか見えないが、その顔は確かに石垣の記憶のどこかに残っている。誰だろう。石垣は夫人を見つめながら思った。んで、どうしようかな。はいはいはい。で、そうそれもあったんだよマジで。避難所ですよみで、716番さんで、ね、生ゲロって書いてあるけど、そうそう、だから間に点を打ったの。うん、そう、間に点を打ったのはそのため。生ゲロになっちゃうから、そうで、817番さんがそれはいかがなものかとって書いてあるけど、そうそれをね、そういう風になっちゃうのがまずいなと思って一応点打ったんだけど、でも連続で言うとほとんど点をね、あんまり待たないで、ワンテンポ置かないで言っちゃうとほとんどそれなんだよね、発音がね、発音っていうか、聞こえがね、うん。 で、818番さんが、生ゲロリスナーにはなりたくないですと。だろうな。うん。生ゲロリスナーどういうことだって話だもんだって。どういうことだ、そういうのを聞く趣味の人たちってこと、わかんねえな。最悪だね。で、819番さん、もらいゲロは結構です。そりゃそうだ。で、用語追加してみた。見た。って書いてあるけど、ちょっと見てみる、じゃあ。用語いいよ、追加しなくて。俺の結構あるよね、ここね。どこだ？ほんとだ。うわ、てか二つ入れてんじゃん。何やってんの？何やってんのね。いい、二つ追加してやんの。うーわ、しかも生ゲリスナーの方が全然意味が違うし、もう。ちなみにどういう風なのが載ってるかと言いますとですね、生ゲ、生は漢字でゲはひらがななんですけど、生でゲームすること、発祥はイサムさん、で、尾行は定着してきて喜んでいると、うるさいよ。で、生ゲリスナーっていうのは、生が好きな人たちのこと、いろいろと生を好む。尾行として食中毒防止強化習慣が書いてあるけど、生ゲリスナーの意味が、ちょっと違うかな、ちょっと違う気がしますけど、いや、つうかね、そんなに足さなくていいよ。てか、実況者ごとのあれで分けるとさ、自分のめちゃくちゃ多くねえか、そん中だと。わかんねえけど。うん。いや、ありがたいことですけどね。かなり自分が絡んでる、用語が、かなりある気がします。うん。他の人たちよりも、なんとなく。わかんねえけど。まあ、いいや。続き。24時5分で、末広町駅から神田。こいつ銀座まで行くからね。いや、石垣和弘。ホームにチャイムが鳴り響き、ドアが閉まると、中年婦人は胸の前に広げた手帳へ目を落とした。薄緑色のスーツを着た背の低い婦人だった。食料婦人のように見えた。主婦の雰囲気があまりない。手帳のページをただじっと見つめている。どこかで会ったことがあるだろうか。石垣は自分の記憶を探った。しかし思い出せなかった。確かにどこかで見た顔だ。どこだろう。仕事で会ったことがあるのか、あるいは家の近所で見かける人なのか、わからなかった。記憶力はいい方だと自分では思っている。一度でも会った人のことはほとんど覚えている。話を交わした人間ならまず忘れることはない。だとすると話をしたことのある人ではない、あるいはと。石垣はもう一度夫人を見つめた。以前もこの電車の中で見かけたことがある。その可能性はある。太古が姿を消してから3年の間に、石垣は幾度となくこの電車に乗った。0時2分に上野を出る銀座線渋谷駅。太古が乗ったこの電車に、石垣はもう数えきれないほど乗っている。毎日同じ電車に乗るという人は多い。そして彼らは、また自分の指定席を持っていたりもする。いつも同じ車両に乗り、同じ席に座る。もちろんほとんどは通勤時刻の利用客だ。しかし、いわゆるラッシュアワーとは異なる時間帯に通勤している人も数多くいる。だからこの電車のこの車両を常に利用している人がいてもおかしくない。ふと石垣は中年婦人の正面に座っている男に視線をやった。その男がしきりに手を振り回し始めたからだ。どうやら酔っ払いのようだった。男は自分の腕を膝の上で振り回しながらニタニタと笑っていた。夫人に目を返した。夫人は正面の男には構わず手帳を見つめたままだった。そういう可能性はあるだろうか、石垣は考えた。つまりこの電車にいつも乗っている人なら、3年前の5月16日の深夜に妙子を目撃している可能性。いやと、石垣は小さく首を振った。妙子は毎日この電車に乗っていたわけではない。この電車を通勤に利用している乗客はいるだろうが、その人物が、 その人物が記憶しているとすれば、やはりその相手も毎日顔を合わせる人なのではないか。たまたまその日だけ利用した太鼓を覚えている可能性などほとんどゼロに等しい。3年前なのだ。それが3日前であっても覚えている人などほとんどいない。ただと石垣は思った。あの夫人が誰だったのか未だに思い出せないが、偶然というのは起こるのだ。この他人で埋め尽くされた東京でも知った人間が偶然に顔を合わせることはある。だからあの日この電車の中で妙子が誰かと会った偶然もあり得る。では誰に？それがわからない。妙子の職場の誰かとも思ったが、新橋の書店に幾度足を運んでもこれはという人物には行き当たらなかった。書店。ふと石垣は手帳を見つめ続けている夫人に視線を戻した。中年夫人の正面に座っている男はこいつは知ってる。読んではないけど。で、中年夫人は何なんだろう。まあわかんないけど、次の時刻。24時6分、末広町から神田駅から三越前まで。石垣和弘。ああ、そうか。石垣は夫人を見つめながらうなずいた。考え事でもしているのか、夫人は盛んにこめかみのあたりに手をやっている。ようやく思い出した。あの人とは書店で会ったのだ。いや、会ったというより見かけたと言った方がいい。あれは確か一月ほど前、池袋の大きな書店に立ち寄った時だ。3階のフロアの奥に行列ができていた。20人ほどいただろうか。客たちは手に本を持ち、自分の順番が回ってくるのを待っていた。そう、その行列の一番前、大きな机の向こうでニコニコと差し出されている本にサインをしていた女性。間違いない、あの人だ。行列の脇には大きく名前を書いた札が立ててあったが、さて、なんていう名前だっただろう。覚えていなかった。小説などはほとんど読まない。だから小説家にも興味はない。たとえ好きな小説があったとしても、その本の著者からサインなどもらいたいと思うこともない。だから行列に、なんだと思って覗いてはみたが、そのまま通り過ぎただけだった。そうか、あの書店で見かけた人だったのだ。
まもなく神田です。 JR 線を乗り換えです。なお、ただいまの時間、後ろの階段閉鎖中ですからご注意を願います。お出口は右側に変わります。神田でございます。
アナウンスに夫人が伏せていた顔を上げた。しかしそのまままた手帳に目を落とした。どこにでもいる普通のおばさんだった。書店で見たときはなんとなく近寄りがたい人のように目に映ったが、こうして地下鉄のシートに腰を下ろしているところを見ると、なんということはない。神々です。まあそれが当たり前だろうと石垣はうなずいた。目の前のシートから茶髪の少年が立ち上がった。耳に差し込んだヘッドホンステレオのリズムに体を揺らせながら、隣に座っていた汚い風体の男を見返した。その男も座席から腰を上げる。二人は体を揺すりながら、石垣の立っている脇のドアへ歩いてきた。
ダッダッダッダッダ
ッ、茶髪が歌うように男の方もダッダッダッダッダッと言い返した。てんてんてん。なんだか奇妙な二人だった。茶髪の方はイヤホンから流れる音楽に体を合わせているようだが、もう一人の男はイヤホンも何もつけていない。なのに二人は揃ってくねくねと体を動かし続けている。茶髪は笑っていたが、男の方は無表情だった。茶髪はドアのガラスを叩きながら盛んに声を上げ笑う。石垣はほんの少し顔をしかめながら体を引いた。電車が神田に着き、ドアが開くと茶髪の少年は飛び上がるようにしてホームへ降りた。男もそれに続く。二人は並んで歩きながら体を揺らせ続けていた。勤め人風の男がやはりその二人に目を向けながら乗り込んできた。気がついて車内を見渡すと、先ほどよりかなり乗客が増えている。 前の方には学生風の若い男たちが乗り込み、何人かが座席につき、何人かは通路に立っていた。先ほどまで茶髪たちが座っていた場所には、若い女の子が3人並んで腰を下ろした。彼女たちもやはり学生に見えた。ドアが閉まり、電車が動き始める。何を考えているのだろうか。石垣は乗客たちを眺めながら思った。それぞれの生活がある。誰もが何かを背負って生きている。たまたまこの電車に乗り合わせた人たち。一体何を考えているのだろうか。目を戻すと、女流作家は相変わらず手帳を見つめていた。で、昨日読みました、汚い風体の男。こいつは、クセルクルスだっけ、うん、なんかそんなような名前のやつ。猫だったのになんでか知らないけど人間になっちゃったってやつね。理由はわからないけど。で、続きに、行きたいと思います。続き。24時7分、神田から三越前、石垣和弘。太古も絵を描いている時はああいう顔をすることがあったと、石垣は女流作家を眺めながら思った。女流作家が顔を上げ前方に目をやった。つられて石垣もそちらを見たが、何を彼女が見ていたのかわからなかった。作家はまた手帳に目を落とす。こら、また顔の向きが変わってる。こっち向いちゃダメって言ったでしょ。妙子はよくモデル役の石垣を叱りつけた。アパートの窓際に座らされ、外を眺めているように言われ、しかし妙子のスケッチブックが気になって盗み見をしたくなる。彼女は真剣な表情でスケッチブックの上に木炭を走らせていた。あなたの顎の線を描きたいの。向こうを向いた時の顎の形がいいんだから。だからこっちを見ちゃダメなの。どこかで生きているとしたらと、石垣は思う。やはり妙子は誰かの顔を描いているのだろうか。後ろの壁に背中を押し付け、石垣はそっと目を閉じた。閉じたまぶたの裏側に妙子の膨れっ面が浮かび上がる。その顔が闇に紛れて消えていった。3年前、この電車の中で妙子は誰かに会った。石垣の思考は再びそこに戻る。男は、もちろんそれが男であるか女であるかを判断する材料は何もない。なんとなく石垣はそれを男にイメージしている。男は上野広小路か末広町か神田か三越前か、とにかくどこかの駅でこの車両に乗り込んできた。そして男は妙子に目を留める。以前から妙子に目をつけていたのか、あるいはその日偶然に妙子を見て行動を起こしたのか、いずれにせよ男は妙子を注意深く観察する。そして妙子が電車から降りるのを待って彼女の後を尾行する。妙子が人通りのない場所を歩いているとき、男は突然彼女に襲いかかる。嫌な想像だ。しかしこの3年間、石垣の脳裏に焼き付いて離れないイメージ。ただこの想像はいろんな意味でリアリティを欠いていた。このイメージ通りのことが起こったとすると、さらにいくつもの疑問が膨らんでしまうのだ。最大の疑問は妙子の目的である。男が一方的に彼女を襲ったのだとすると、妙子は男の意図とは全く無関係な理由でこの電車に乗ったのだということになる。こんな時刻にどこへ行こうとしていたのか。そして男に襲うチャンスを与えるような危険な場所を妙子はどうして選んで歩いていたのか。これが通り魔的な犯罪であるなら、常識的に考えてそれが起こった場所は人気のない寂しいところであるはずだ。深夜である。石垣の知っている妙子はそういう無防備な行動を取る女性ではなかった。
まもなく三越前でございます。
車内アナウンスに石垣は閉じていた目を開けた。
なお、半蔵門線鷺沼行きの最終電車をご利用のお客様は表参道でお乗り換えください。水天宮前行きの電車は終了しておりますからご注意を願います。三越前でございます。
妙子は自分の意思で失踪したのではない。断じてそれは違う。アパートを出た時、妙子の頭には姿を消してしまうという気持ちがあったわけではない。そしてそんな気持ちは最後まで彼女の中には現れなかったはずだ。何かが妙子を無理やり石垣の前から連れ去ったのだ。しかし、ではこの深夜の外出の目的は何だったのだろう。おそらくそれは失踪などとは無縁の本人の口から聞けば、ああそうかと納得できるものだったのだろうと思う。だからやはり誰かに呼び出されたのか、あるいは誰かを呼び出したのではないかと思うのだ。その相手は妙子にとって警戒の必要がない人間だった。そう、だからなのではなかろうか。警戒する必要のない人物だったからこそ彼女はそいつについていったのだ。でもそれは一体誰なのか。石垣の思考は同じところをぐるぐると際限なく回り続ける。この3年間ずっと同じ思考ばかりを繰り返してきた。まるで芝居の役者さながらに石垣は決められたセリフを口にするようにして思考をたどり続けた。まるで無限地獄のようだった。その思考の循環自体が石垣を苦しめ続けている。決して回答の得られない思考の連なり。これ一話一話こいつ長っ。これはかかるぞ。これはって言ってる間に読んでかねえと本当に終わりやしね。よし、じゃあ行きましょうかね。次の時刻24時8分、神田から、三越前駅で日本橋まで。石垣和弘。こいつずっとそういうこと考えてんだね。こいつはね、とりあえずまただもん。続き、例えばと石垣は考えた。例えば妙子が誰かに会ったとすると、その相手は誰だったのだろうか。要件は何だったのか。3年前の5月16日夜8時過ぎ、妙子は石垣との電話を終えて誰かと会うためにアパートを出た。その外出は以前から決まっていたものなのか、あるいは石垣との電話を終えてから急に決まった外出だったのか。急遽外出することになったのだとすると、それはかなり緊急な要件だったに違いない。単なる約束であれば8時以降に会おうとする。いや、実際には妙子は上野駅を0時2分に発車するこの電車に乗ったのだ。会って話をすれば済んでしまうような約束をそんな時刻に設定するわけがない。深夜に出かけなければならない要件ならかなり切迫したものだったはずなのだ。切迫した要件。電車が三越前に到着した。石垣の横でドアが開く。車両の前の方から数人の男たちが乗り込んできた。乗客の数が増えてきている。ドアが閉まろうという直前になって、石垣の立っている脇のドアから真っ赤なチャイナドレスを着た女が駆け込むように飛び乗ってきた。彼女は何か小さくつぶやくように言いながら前の方へ車内を歩いていった。数人の乗客の目がその派手な彼女の姿を追っていた。電車が動き出すと石垣はまた考えを3年前の5月16日に戻した。何度目これ。切迫した呼び出しとはどんなものだろう。それが深夜であっても出かけなければならないような緊急の要件。例えば親しい人間が急病になったとか、事故に遭ったとか、あるいは亡くなったとか。しかしその親しい人間というのは明らかに彼女の家族ではない。実家の福島に帰るのであれば方向が違うし、乗る電車も違う。勤め先の友人の誰かに異変が起こったのでもない。石垣は彼女の勤め先の同僚の全員に会い話を聞いた。深夜妙子を呼び出さなければならないような事情を持っていた同僚、上司は一人もいなかった。では誰なのか。少なくとも妙子のアドレスブックに書かれていた人物の中の誰か
起こった異変ではない。そういう事実はどこにもなかったのだ。ただ誰も嘘をついていないとするなら、誰かが嘘をついて妙子を呼び出した。その可能性がないとは言えない。誰々さんが事故に遭った、そんな電話がかかってきたとしたら妙子はどうするだろうか。親しい友人が事故に遭って病院に運ばれた、そんな場合なら妙子はすぐにでもアパートを飛び出すだろう。そして妙子はこの電車に乗り言われた場所へ急ぐ。しかし妙子を待ち受けていたのは親友のいる病室ではなかった。石垣はゆっくりと首を振った。何のために、誰が何のために妙子にそんなことをする。妙子は一階の書店員に過ぎない。大金持ちの娘でもなければ政府の要人でも、大企業の秘密を握る立場にいる人間でもない。ただの普通の女性なのだ。石垣は意味もなく自分の両手を目の前に持ち上げた。手のひらをこすり合わせるとそこはうっすらと汗をかいていた。こいつ決着つかねえで終わりそうな気がするの、なんかずっと、うん、わかんねえけど。続き。24時9分、三越前から日本橋駅まで、石垣和弘。あまりにもわからないことが多すぎた。妙子。と、石垣は口の中でつぶやいた。なぜこんなに苦しめる？どうして何の手がかりも残さずに消えてしまったのだ。手のひらの汗が車内の光を受けて小さくキラキラと光っていた。その汗をズボンになすりつけ横のドアに目をやった。黒いドア窓の中に石垣の顔が映っている。情けない男の顔だった。まもなく日本橋、日本橋。車内アナウンスが次の停車駅を告げる。東西線は乗り換えです。今度の東西線西船橋行きの最終電車は12分の発車です。お出口は左に変わります。お手回り品、お忘れ物ないようご注意を願います。日本橋でございます。どこで降りたのだろうと石垣はアナウンスを聞きながら思った。上野から先、終点の渋谷までは駅が14ある。上野広小路、末広町、神田、三越前、日本橋、京橋、銀座、新橋、虎ノ門、赤坂見附、青山一丁目、外苑前、表参道、そして渋谷。最終電車だからこれ以降戻る電車はもうない。アパートへ帰るにはタクシーか誰かの車で送ってもらわなければならない。てんてんてん。ふと目を車内に移した。タクシーか誰かの車。つまり妙子が消えたのはアパートへの帰路の途中だったということだってあり得るのだ。タクシーと会った相手の車とどちらの可能性が高いだろう。常識的に考えれば帰路はタクシーだ。もし妙子の会った相手が車を持っていて帰りを送ってくれたとするなら、往路だって車で迎えに来るのが普通ではなかろうか。女性を呼び出すような時間ではない。最終電車に乗って来いなどというのはあまりにも非常識だ。では妙子はタクシーで帰ったのか。石垣は小さく首を振った。おそらくそうではない。妙子が会った相手は彼女の知り合いの中の誰かである可能性が高い。石垣は知り得る限りの妙子の知人に会って話を聞いた。会見が終わり妙子をタクシーに乗せたのだとすれば、その知人と妙子の失踪は無関係なはずだ。妙子が姿を消したのは彼らが別れた後であるはずなのだから。だとすればその相手は妙子と会ったことを隠す理由などない。ということは、不意に石垣の前方のシートで女性が立ち上がった。続いてもう一人も立ち上がった。どうやら三人の女子学生のうち二人が日本橋で降りるらしい。気がつくと電車は駅に着いていた。ずいぶん多くの客たちが電車を降りていく。途端に電車の見通しが良くなった。 女子学生たちは互いに手を振り合い別れていった。二人の若い女性が視界から消えると石垣はまた頭を3年前に戻した。アパートへの帰路に妙子失踪のきっかけが生まれたのだとすると、その原因を作った人物は彼女の知り合いの中にいる。つまり石垣があった人物たちの中の誰かが。石垣は妙子を探すために会った人物の顔を一つ一つ思い返してみた。降りた女子学生二人はすでに読んでるね。てか自分も含んで読みましたけどね、コラボで読んだとき3人で、T さんと、あくびに、手伝っていただいてやったっていうのがあります、で、次行こう。てかこれ疲れる、これ一人長えって本当これ。で、次24時10分日本橋駅から京橋で石垣和弘。失踪当時、妙子が勤めていた書店には、彼女を除いて11人の店員がいた。女子は7人、男が4人。女子は7人つってんの、いきなり男がと、まあいいや。そのうち、妙子と親しくしていたのは、女性店員の2人だ。武藤恵子と土屋育子。彼女たちは、石垣の質問にも進んで答えてくれたし、妙子の安否を心の底から案じていた。無論二人ともあの夜妙子とは会っていない。少なくとも彼女たちは会っていないと答えた。ホームにチャイムが鳴り響き、それと同時にドアが閉まる直前になって石垣の左のドアから男が飛び乗ってきた。男は駆け込んできたのとは対照的なゆっくりとした足取りで車内を歩き、中ほどのシートへ腰を下ろした。妙子をそんな時間に呼び出すなんて想像できないけどと、武藤恵子は首をひねりながら石垣に行った。店員の中で呼び出す可能性があるとしたら、これ何森、ちょっとわかんない、これ検索かけんの、これちょっと待って、読めねえっつうの、これ菱森、吉森、これなんて読むの、これ知らねえって、こんな感じ変なの使うなっつうの、これなんて読むの、これなんて読むの、これかや、ああ屋根を副材料とする草、かやぶき屋根のかや、なんで難しい字使うんだっつーの、かやか、かやだ。どこまで読んだって、こっからか、行きましょうか。店員の中で呼び出す可能性があるとしたら、かやもりさんぐらいかな。それはかやもり雄一という書店員のことだった。彼、何度か妙子をデートに誘って断られてたから。でも違いますよね、ありえないわ。無論石垣はその茅森雄一にも会っている。彼は石垣の質問に怒った顔で睨み返してきた。どっちの答えを期待してるんだ。妙子さんと会う約束をしたって答えが聞きたいのか、してないって答えが聞きたいのか、あんたはどっちだと思ってるんだよ。そんな真夜中に会わないかって電話かけて、俺に会うために彼女ホイホイ出てきてくれると思うのか。嫌な野郎だなあんた。その答えで十分だと石垣は思った。武藤恵子も、そして茅森本人も言っているように、たとえ誘いの電話がかかってきたとしても、妙子は夜中12時過ぎの電車に乗るわけがない。もし石垣に隠れて茅森と妙子が会っていたとするなら、茅森雄一はもっと違う言葉で質問に答えたはずだ。勝ち誇ったような薄笑いを浮かべながら、そう、妙子が真夜中に出かけるとするなら、茅森からの誘いよりもむしろ仲が良かった武藤恵子や土屋育子の方が可能性としては高いのだ。茅森がどんな口実を作って呼び出そうとしても、妙子はそれに応じることはないだろう。でもその相手が親友だったら。石垣は武藤恵子と土屋育子の顔を思い浮かべた。小さく首を振った。彼女たちが嘘をついているとは思えない。 太古の失踪にあの二人のどちらかが関わっているとは考えられない。試みに極端な想像をしてみよう。おお、ちょっと待って。カオス。まあしゃあねえな。うん、まあカオスりますわ。ごめん、わかんないわ。避難所ですよ。820万さんで、今下チェッカーが異常に動いてるんだけどと。今下チェッカーが異常に動いてる。今下チェッカー異常に動いてるってなんだ。わかんねえ、どういうこと。今下チェッカーが異常に動いてる。わかんねえわ。で、821番さんで、俺にも読み仮名隊が必要だと。かまちゃんみたいにと。やつがね、確かに必要かも。うん。つうかね、ないとね、もうね、漢字弱くてわかんないから。でも、かやとかわかんねえってあんなの。初めて見たよ、あんな漢字。で、続き。仮に、武藤恵子か土屋一子のどちらかが、いや、いっそのことを二人とも妙子の失踪に関わり、そのことを隠しているのだとしてみよう。どんな状況がそこに当てはまるか。例えば、彼女たちは夜通しのパーティーを開こうと計画していた。女の子三人だけで食べ、飲み、語り合う。そんな気楽なパーティーだ。もちろんそれはその夜になって急に決まったことではなく、前々から三人の間で話されていたことだ。妙子がそのことを石垣に話さなかったのはもちろん話す必要などなかったからだろう。石垣は妙子の保護者ではない。女の子だけのパーティーなら妙子にしてもウキウキこそすれ、後ろめたさを感じることなどどこにもなかっただろうから。パーティーの始まりが夜中ということに不自然さはあるが、その時間を決めさせたのが逆に石垣からの電話だったという説明も可能性としてはないわけではない。石垣からの電話を待って、その電話が終わってから武藤恵子か土屋育子の部屋に行くと、妙子はあらかじめ彼女たちに断っていたんだ。ご乗車ありがとうございます。車内アナウンスが流れて石垣は顔を上げた。銀山線渋谷駅の電車です。まもなく京橋、京橋です。お出口右側に変わります。真夜中の電車に乗り、妙子はいそいそと彼女たちの待つ部屋へ向かった。楽しいパーティーになるはずだった。しかし結果としてはそうならなかった。っていうかずーっとこいつ想像の話ばっかり。ずっと想像の話で、もう堂々巡りなのにもかかわらず、ずーっと根拠のない、なんつうのかな、仮説をね、んで、何人もやってるやつがいるってことじゃね。今来たチェッカーがいい。そういうことか。なるほど。避難所ですよ、見て。レイちゃんが始まりましたんで、3人目入りましたって書いてある。で、カオスったと。で、826番さんで、何人もやってる奴がいるってことじゃねっていうので、ちょっと見てみようか。何すーげーやってんの、画像だけでも。そんなに？ほんとだ。多いわ。確かに。確かに多いね。なるほど。そうか、しーちゃんとワンちゃんはあれなんだ。PSU のストーリーモードをやってんだ。俺やってねえな。なんかやる気がねえんだけど、まあいいや。で、もう一回聞いてる。カオスってことと。まあカオスでしょうね。画像配信も含めてもうすげえことになってるっていうね。で、いきます。 続き、これね、終わんない話をやってるような感じがするから、そのまま終わらずに終わりそうだな、これ。24時11分で、日本橋から京橋で銀座まで。石垣和弘。ちょっと待ってね。行きます。随分以前から、武藤恵子と土屋育子は、その夜の計画を立てていた。もしかすると、幾度も予行練習を繰り返すほど、周到に練られた計画だったのかもしれない。それ以前にも、二人は妙子を呼び出し、真夜中のパーティーを開いていたのかもしれない。実行に移されたのが5月17日だったのは、それ以前は妙子は自分の行き先を誰かに告げていたからだったということだって考えられる。彼氏から電話あったんでしょ？二人のうちの一人が妙子に聞く。うん、元気そうだったよ。ここに来ることも彼氏にはご報告されちゃってるわけだ。そんな、報告なんてしてないよ。嘘嘘、これからパジャマパーティーするんだとかって甘い会話があったんだろ。これ白状しろ。ないよそんな、誰にも言って、うん、何これ、パジャマパーティーって本当にすんのこれ、わかんないけど。で続き、ないよそんな、誰にも言って言ってないもん、てんてんてん。そしてその妙子の答えが彼女たちの計画を実行に移させた。てか妄想激しいこいつ。で石垣はため息をついた。この3年間でほとんどの友人が離れていったのも無理はない。武藤恵子も土屋育子もそんな恐ろしい計画を立てる女性には見えなかった。どこにでもいる友達思いの優しい女性たちだった。なのに石垣は彼女たちを犯罪者に見立てるような想像をやっている。こんな男と関わり合いになろうという人間などどこにもいるわけがない。大体彼女たちの計画とはどんなものだというのか。電車のスピードが落ち、ドアのガラス窓が明るくなった。ホームが現れ、静かに電車が停車する。ドアが開かれても降りる人は誰もいなかった。一つ向こうのドアから男が一人乗ってきた。空いている車内をぎょろりとした目で見回し、そのまままっすぐ車両を横断してシートに腰を下ろした。一人、二人、意味もなく石垣は乗り合わせた乗客の数を数えた。12人。いや、石垣自身を入れて13人。京橋駅だった。ドアが閉まり、ゆっくりと電車が動き始める。明るいホームが窓の向こうを静かに流れ去っていく。武藤恵子と土屋育子の計画。テーブルの上には簡単な料理と飲み物が乗せられている。何杯目かのワインが妙子のグラスに注がれた時、そこにこっそりと白い粉末が振り入れられる。妙子はそれとも知らずグラスを口へ運び、そして飲み干す。眠り込んでしまった妙子を武藤恵子と土屋育子は見下ろしている。念のために妙子の肩を揺すってみる。妙子寝ちゃったの？起きてよ。妙子は起きない。スースーと静かな寝息を立てながら、妙子は自分の身に何が起こるのかも知らず眠り続ける。神々です。あまりにも、と石垣は思った。あまりにも非現実的だ。武藤恵子や土屋育子はそんなことをする理由がどこにあるのだ。何かの恨み。妙子がいなくなれば、彼女たちに大きな利益でも生じるのか。自分が情けなくなってくる。世の中の全員を疑わなければならないのか。すべての人間を疑い、しかし結論など絶対に出ないのだ。3年間考え続けてきた。考えられることはすべて考え尽くしてきた。でも結論などどこにもない。妙子の失踪の原因も真相も結局何もわからなかった。この先どこまで考え続けるのか。この堂々巡りをいつ終わらせるのか。好きなの、今までこんなに人を好きになったことってないの。耳の奥に妙子の声が聞こえる。あなたも私を好きになってほしいの。好きだよ。そんなこと言われなくたって好きじゃないか。妙子は小さく首を振った。もっと好きになってほしい。欲張りかな。欲張りだ。妙子は思いっきり石垣のお腹の皮をつねり上げた。そっと脇腹に手をやる。
そこに妙子の指の感触が蘇った。
よし、今何時だ。11時には終わらせられるかな。わかんないけど。
よし、続き。てかこいつ絶対
なんかうまくいっかな。わかんないけど、こいつはね
どうなるかな。わかんないけど、次。こいつはだって決着つかないで絶対終わるでしょ。結論ないもんだってこれで。24時12分、京橋から銀座まで、石垣和弘。3年、もう3年が過ぎた。まだ言ってるよ。妙子の記憶が多くの人々の中から失われてしまった。彼女の家族でさえ妙子を思い出すことをやめてしまったように感じる。忘れなさいと多くの人が石垣に言った。石垣には不可能だった。なぜならこの脇腹が妙子の指を覚えている。その指に触れることはもう二度とないのだろうか。妙子の笑顔を見ることはもうないのだろうか。妙子が記憶にしか存在していないのなら、記憶をたどった先に見つかるものが何もないのなら、その記憶は忘れ去られるべきなのだろうか。石垣は目を閉じた。ゆっくりと大きく息を吸い込み、そして吐き出す。乾ききった空気が鼻孔にヤスリをかけていく。会いたい。石垣は思った。妙子に会いたい。
怒らない？
記憶の中で妙子が聞く。もう怒らないよ。何？
あなたは真面目すぎる。てんてんてん。真面目が悪いんじゃないけど、もうちょっと不真面目なとこがあってもいいなって思ったりするの。
僕ってつまらない？まぶたの裏で妙子は笑いながら首を振る。
そうじゃない。なんて言ったらいいかわかんないけど、時々疲れちゃわないかなって思うんだ。
疲れたよと石垣は記憶の向こうへつぶやいた。本当に疲れた。実際自分がわからなくなっている。3年探して見つからなかった。3年待ち続けたが妙子は戻っては来なかった。ではいつまでこれを続けるのだ。5年、10年、それとも。
まもなく銀座、銀座です。
アナウンスに石垣は目を開いた。ごめんね、
丸の内線新宿方面行きの最終電車21分、日比谷線は中目黒行き17分の発車です。なお北千住方面は終了しておりますからご注意を願います。銀座でございます。お乗り換えは中ほどの階段ご利用ください。銀座でございます。
どうしてこの電車に乗っているのだろう。0時2分上野発渋谷駅。もう数えきれぬほどこの電車に乗った。何度乗っても妙子は帰ってこない。手がかりもつかめない。ではなぜ乗るのだ。電車に乗って何かが変わるとはもう石垣自身も思ってはいない。そうしているうちに妙子に会えると確信しているわけでもない。じゃあ一体何をしている。電車に乗って石垣がすることは3年前の記憶をたどることだ。すでに何万回とたどった記憶をさらに重ねているだけだ。会いたい。そう思う。しかし妙子との再会があると信じているのかどうか、そのことすら今の石垣にはわからなくなっている。ガクンと電車が揺れた。前方から銀座駅のホームの照明が電車の窓を次々に白く光らせていく。その光の輪がまるで石垣を追い詰めているように感じた。向かいの電車はまだ来ていない。なんとなく石垣は思った。銀座駅では上りと下りの電車が向かい合って停車する。この電車が到着していくらも経たないうちにホームの反対側にも電車が入ってくる。電車が停車し、石垣の脇でドアが開いた。
ご乗車ありがとうございます。銀座でございます。忘れ物、落とし物ないようご注意ください。1番線は渋谷駅、2番線に参ります電車は浅草行き最終電車でございます。
てんてんてん。どことなく妙な雰囲気を感じて石垣はホームの向こうを眺めた。
小柄な男がドアから乗り込んできて、その男の発している大デコロンの匂いに一瞬気を取られた。何かが妙だった。ホームの空気がどこか普通でないものを感じさせる。それが何であるのかよくわからなかった。ホームにいる人々がスローモーションの画面を見るように動いていた。ついの時刻、最終回、24時13分、銀座駅、石垣和弘。っていうか、顔吸ってるからもうすげえことになってるけど、ちょっと待てよ。てかね、避難所が顔するともうすごいんだけどね、と思ったけど、レスがつかないけどね。んで、行きまーす。何をしているんだろう、と石垣は銀座駅のホームを見ながら思った。すぐ目の前に青いクーラーバッグを抱えた男が女性と話をしている。その脇にもう一人若い男が立っている。彼は二人の話を黙って聞いているようだった。妙だと思うのはそのクーラーバッグを抱えた男だ。彼は先ほどまでこの電車に乗っていたのである。石垣が立っている一つ向こうのシートの上であの青いクーラーバッグを大事そうに抱えて座っていた。下車した彼がなぜあそこに立っているのだろう。一体何をしているのか。普通電車を降りた乗客はそのまま改札の方へ向かう。彼と話をしている男女はこの電車には乗っていなかった。ということは彼を二人で待っていたということになる。三人の様子はどことなく切迫したような雰囲気を持っていた。さらに石垣がいる位置からは少し離れているが、前の方のホームでも奇妙なことが起こっていた。この車両の一番前のシートに座っていた男女が電車を降りた場所で立っていた。改札へ向かうような様子はない。水商売風の女といささか目つきの良くない中年の男だ。石垣はなんとなく胸騒ぎのようなものを感じながら銀座駅のホームと車内を見比べた。確認したところ、この駅で乗り込んできた乗客は6人だった。先ほど石垣の横を通っていた小柄な男が1人、前方中央のドアから乗り込んできた男と女、そして一番前のドアからはサラリーマン風の男が1人と、少し遅れて若い女性が2人乗ってきた。逆に降りていったのは3人だが、その3人ともホームに止まったままなのだ。やはり何か妙だった。どうやら向かい側に浅草行きの電車が入線してきたらしい。ざわざわとしたホームにキーキーという電車の走行音が混じり始めた。それと同時にホームにいる人々の間になんとなく緊張感のようなものが現れた。もちろん電車が到着する前には多くの人はその方向へ目をやって身構えたりするものだ。しかしこのホームには何か別の空気が張り詰めているように石垣には感じられる。向かい側2番線に浅草駅がスピードを落としながら姿を見せた。妙子。石垣は奇妙な空気の張り詰めるホームを見つめながら口の中でつぶやいた。理由などどこにもないが、3年前の妙子の身に起こったこととこの銀座駅の空気が石垣の中で妙に重なり合っていた。向かい側の電車が止まりドアが開く。微妙にホーム上が揺らいだように石垣には感じた。妙子はどこで電車を降りたのだろう。まだ言ってる。あのクーラーバッグを抱えた男や向こうの男女のように降りたホームで相手を待つようなことがあったのだろうか。今石垣が目撃しているように3年前妙子はこの電車を降り、向かい側の浅草駅が到着するのを待った。だとしたらあの電車に乗っていたのは誰なのか。男の抱えているクーラーバッグに目をやった。中には何が入っているのだろう。あの男は電車に乗っている時からずっとバッグを抱えるようにしていた。バッグには肩掛けの紐がついているにもかかわらず、男はバッグを両手で抱えて持っている。よほど大事なものが入っているのだ。妙子は丸いの紙袋を持ってこの電車に乗った。そこには何が入っていたのだろうか。てんてんてん。太い石垣は自分の立っているドアの正面へ目をやった。 向かいの電車から降りた男の行動がどこかおかしかった。普通の勤め人を思わせる男だが、すぐ脇にある階段へ向かおうともせず、かなりゆっくりとした足取りで青いクーラーバッグを抱えた男の方へ近づいてくる。小さく一歩近づき、そして足を止め、また少しだけ前へ移動する。そんな感じだった。あの男は何をしているんだ。石垣にはその男の行動が妙子に忍び寄る影のように思えた。男は青いクーラーバッグの3人の背後から5メートルほど離れた場所で立ち止まり、ホームの上をぐるりと見渡した。その目をすぐに3人の方へ戻す。立ち止まったまま男はじっと3人を眺めていた。石垣はこの銀座駅が3年前にタイムスリップを起こしたような感覚に陥っていた。青いクーラーバッグとそれを抱えた男は視界から消え失せ、そこには丸いの紙袋を掲げて立っている太古の姿があった。その太古の背中を男はじっと見つめている。男はそれ以上動こうともせず、何かのタイミングを待っているようにも思えた。太古、後ろだ。後ろに気をつけろ。その時不意に太古の脇に立っていた若い男が左の方へ移動を始めた。彼は前方を睨みつけるようにして足早にホーム中央へ向かって歩いていく。彼が向かっている先には奇妙な人物がいた。プロレスラーを思わせるような巨体の男だった。しかしその図体にもかかわらず足取りが頼りない。酔っているのか、あるいは体のどこかに変調をきたしているのか、ふらふらとした足取りでこちらへ歩いてくる。若い男はその巨体の男に向かっているように見えた。ぎょっとして石垣はドア脇のパイプを握りしめた。若い男が前に立ちふさがった瞬間、巨体の男が右手を前方へ伸ばすように上げた。次の一瞬、その右手が白く輝き、その先から筒状の火炎が若い男に向かって吹き出したのだ。若い男の体が一瞬にして炎に包まれた。悲鳴がホームに響き渡った。若い男は全身火だるまになりながらわめき声を上げてホームの床に倒れた。そのまま火を消そうとしてホームを転げ回る。目の前で見ている者が石垣には信じられなかった。喉の奥を何かが突き上げてくる。握りしめているパイプに体を押し付け、ただ燃えながら転がり続けている男を見つめていた。はっとして石垣は妙子の方へ目を返した。危ない、言おうとしたが口からは声が出てこなかった。背後から迫っていた男が妙子の背中に飛びつき、紙袋を奪い取ろうとして引っ張った。取られまいとする妙子と奪い取ろうとする男の間で紙袋が右へ左へ激しく揺れ動いた。男の力が勝ち、紙袋を抱えて男はなんと石垣のいるこのドアに向かって走ってきた。その瞬間、男たちの脇にいた女性が大きく足を振り上げ、紙袋を奪った男の股間を蹴り上げた。たまらず男はその場にうずくまる。てんてんてん。石垣にはもう何が起こっているのかまるでわからなかった。とにかく目の前で繰り広げられていることが悪夢のように感じられる。女はさらに男の肩を蹴り上げ、仰向けになった男の手を掴んだ。そしてその男の手に女は手錠をかけたのだ。引きずり上げられるように男は腕を掴まれたまま立ち上がった。そのもう片側の手にも手錠がかけられた。その瞬間だった。ホーム全体が灼熱の輝きに包まれた。太古、そう石垣が叫んだ時、彼はすでに跡形もなく蒸発していた。結局なんかもうこんな話だった。やっぱり結局こういう話か。なんてこったい。で、もう何度も何度もここ読んでるんであれだけど、また読んだ方がいいのかな。この24時13分になんで大爆発が起きたかっていうね、まあその理由はわかんないんですけど、 次の、24時13分以降の、やつを見るとものすごい大きな穴が開いていて、これは何かっていうと、まあその爆発したねあれなんですけど、めちゃくちゃ爆発してるんですよ、でかい爆発を起こして大変なことになってると。てかこいつ読むだけでやっぱり1時間40分かかってるよ。一人読むのにそれだけかかって、もうやっぱすげえこれかかるな、かかるな、これすげえかかるな。石垣和弘読んでこれあと75人だよ、24人目だぜ、まだマジかよ、すげえかかるねこれ。ほんといつ終わんだろう全部読み切んの。99人とか言い過ぎだね。でも5話6話のやつが多いから、うまくいけば今年中に、読み終えんのかねこれ。ほんとにでけえの引いちゃったね。他のだってゲームとかできねえもんこれ、配信が、他の配信が全く、うん。で、避難所です、読みで、829番さんで、ものすごくスッキリしないお話ですねって書いてあるけど、全然もう決着何もつかないもん。だって、なんつうのかな、ずっと結局やっぱりこいつはその、3年間追い続けて、結局結論出ず、それでこいつ、みんな忘れろっつって、ね、忘れることもできず、で、そのまま爆発で死亡、うん、こいつもいなくなる。そう。どういう話かというとですね、この爆発したやつはですね、まあ長さ60メートル、幅40メートルに及ぶ巨大なね、爆発、その穴が開いたと。で、事故の発生当時、近い構内には銀座線浅草駅及び渋谷駅の車両が停車していたとみられ、乗客乗員駅員などにかなりの行方不明者が出ていると推測。でちなみに、その24時13分に銀座駅にいたのは確か60人ぐらいいたはず。で、事故の詳細や被害状況などは現在のところ不明だが、東京都は事故発生から4時間後の午前4時20分特別対策本部を設け、警察庁、警視庁、消防庁、防衛庁などが調査に当たっていると。事故現場の中央通りでは夜が明けてからも小規模の路面崩落が続いており、付近のビルなどには退避命令が出されていると。で、防衛庁の調べによると崩落現場からはかなりの量の放射線が検出されており、厳重な警戒を呼びかけていると。やべえぞと。で、対策本部ではこれが無差別テロである可能性を、否定できないとして関係各社の情報収集に力を入れている状況だということですわ。まあこんだけね、そんなこと起きてますから、まあそういうねことも考えて動いてるっつう話で終わりと。疲れたと。1時間50分一人読んだだけなのに、かかるわ、ほんとかかるわ。重いやつがね、っていうかね、他にね、これより長いやつ、今のだ、16話でしょ?で、17話のやつが、草壁敏郎は読んだから、菊池るみっていうのは読んでないんだ。で、一人でしょ?で、あと、深沢秀和、平岡芽衣、金田勝彦、竹内、重吉、刈谷明子、有馬直人は読んだか。有馬直人って読んだっけ、俺。有馬直人読んだね。そうだね。でも基本的に、18話完結の、沖崎、深沢、平岡、金田、竹内、狩野っていうのは、でかいお話の登場人物だね、これは。うん。それぞれ別の話って言ってるけど、でかい軸があってそれにくっついてる人たちだね、この人たちは、うん。で、菊池るみはよくわかんないけど、だからそうだな、深沢、平岡、金田、竹内、狩野は連続で読むと似たような話になるはず、うん、だな。で、長えわ、ほんと長いね。とりあえず終わったけど。で、結局太鼓はどうなったんだと。太鼓はどこ行っちゃったんだって話ですよ。謎だらけ。またか、また書いてる。あ、もうさ、体育の先生じゃねえんだから。避難所、レース読みで830番さんで、もう一人行くぞと。な なんでだよ、隊長。831万3で、法をまだ読むわけですね、と。てかね、でけえやつと短いやつを読んでいけばそうだなぁ。ドイツ。あんまり潰したくねえなぁ。どの辺潰せばいいんだろう。でも結構4話完結と、6話完結っているんだよね。でも6話って重いよなぁ。6話重いよなぁ。変な名前のやつまたいねえかな。気になるやつ4話のやつでいくかな。読もうとしてるしね結局ね。どうしよっかな。誰でもいいんだけどな。あ、でも結構4話のやつって読んでるかな。どうしよう。こいつなんて読むの、これ読めねえわ、これ。24時11分新橋駅。ちょっと待ってよ、見てみよう。24時11分の新橋駅からスタートするこいつは、新橋駅。うわ、すっげえ駅で待ってんじゃん。ドイツだよ。ちげえし、どれだ。とりあえず男っぽいから、男を、うわ、これどっち？これ男か。これ女かと思った。はぁ、あ。こいつは何話なんだろう。こいつは何話なんだろう。あぁ、こいつは5話完結か。でもこれ、コンビっていうかペアなのかな、これ。ここにこれいつがいるのか。うわ、いろんな顔いるね、これ。顔ぐらい面白いよ。ちょっと待てよ。ドイツで行こうかな。ちょっとね、パッと見で、どうしよっかな。ちょっと待てよ。ああ、なんかみんな面白そうになってきちゃったな。ダメだ、この顔グラフィックが完全に俺を捉えた。24時11分新橋駅、飛騨の剣豪。こいつはやばいわ。こいつの顔グラフィックはやばいわ。飛騨の剣豪。一番初めこの飛騨のっていうのをね、ちょっと気になって、こいつを探してたんだけど、たまたま一番最後に端っこにいたもんだから左から見てたんですけど、一番最後にねいたやつだった。でこいつ行ってみっか。25人目飛騨の剣豪。こいつ何話分だっけ。こいつ5話だっけ、6話だっけ。ちょっと待てよ。こいつは、4話だ。4話、OK。いい感じで短いじゃん。気になるわ。この顔気になるわ。832番さんで、でかいのをもう一つと。でかいのもう一つ読んでたら12時半っていうか1時になっちゃうよ。で、833番さんで、あと一人いけると。あと一人はいけるから、ちょっと拾って。うん、4話のやつでやってみようかなと。で、834番さんで、1人と言わず、あと3人。3人は無理。てか、3人でそれ短いの使っちゃったら、後半つれえもんなって。残っちゃうから。長いのが。長いのだけ残ったときってかなりヘビーだよ、だって。2つやろうとしたときに、なんだ。だって、少なくとも3時間ぐらい、時間取ってないとできないことになっちゃうもん。そうしたらヘビーでしょ。だからなるべくその4話とか6話のやつらを残しつつ、早めに十何話って書いてあるやつを消化していくという風な形で、いかないとやべえかなと。そう、T ていうのはね、確かにね、名前でね、これこいつなんだろうっていう風に思うやつがいるんだけどね、そいつ十何話なんだよ、そいつ。だからまた次の回の一発目とかに拾ってそいつで行こうかなと思ったりもする。そうだよ、だって4話完結のやつなんでかなりいいカードだよこれ。あんまりね、最初の方に切らない方がいいよ、こういういいカードは。で、行ってみましょうか。んで、24時11分、新橋駅で飛騨の健吾。行きます。こいつ何者だろうな。こいつ気になるわ。この顔グラフィックはすごいんだもん。だって、髪の毛緑で、目ん玉紫、唇紫で、顔の色が灰色なんだもん。だって。とてつもないデザインだよ、これ。しかも髪の毛がね、S 字みたいになってんだ。見てみないとわかんないだろうけどね、これ。なんだかよくわかんないよ。で、行きましょう。24時11分、新橋駅で飛騨の健吾。新橋でございます。浅草駅最終電車です。2番線浅草駅の最終電車でございます。そのアナウンスに飛騨のは、片石愛沙を見返した。ちょっと待って、片石で合ってんのか？合ってた。てか、これもコンビか。あんまり読まない方がよかったかも。まあいいや。最終だ、よかった、間に合った、最終だ。黙ったまま、愛沙は、飛騨に微笑んだ。前にいた乗客たちが乗り込む後から、飛騨は愛沙に続いて電車のドアをくぐった。足のシートが空いていて、愛沙と並んでそこへ腰を下ろした。やべえ、これコンビか。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。こいつコンビか。ちょっとね、飛騨と、やべえ。片石の方が3話で終わってる。片石は3話完結か。こいつ途中で降りるんだ。ん？あれでもなんでだ？あれ？同じ時刻にスタートしてんじゃないのか？片石愛沙はこれ4話じゃないのか？3話完結 ?4 話完結どっちだこれ。もうわかんねえよ。これコンビか。コンビじゃつれえな。ちょっとこいつ後。読みたかったけど。コンビの場合はね、ちょっと取っとかないとね、何かあった時困るからさ。ちょっと待って、ごめん。飛騨の健吾やめるわ。じゃあこいつ、これなんて読むんだろう。これもわかんないわ。24時6分の神田、24時6分の神田駅、神田駅で、こいつなんだろう。八重樫匠。やべえ。こいつも気になる。こいつ何分まで行くんだ。八重樫なんてどこにいんだ。こいつ長いのかな。八重樫11話長い。無理。すげえ読みたかったけど無理。で、こいつ。飛び沢健二。なんだよこれ。ああこれもなんかコンビみたいのか。ああこれもコンビだな。あこれもコンビどころかトリオだな。トリオじゃねえわ。カルテットてか違うわ。これ全部同じだ。うわーここあれか。この全員同じ学生か。ずっと同じなんだこれ。こいつらは話が被りまくりそうだな、これ。って ってことは、こいつらは一個ずつ話して潰してった方がいいね。連続で言うと、喋ると、これ同じことの繰り返しになるからつまんねえな。このね、24時6分の神田駅に突っ立ってるこの 1,2,3,4 この7人、この7人全部男子学生で友達同士と見た、これ。うん。だってみんなね、表情とか髪型は違えど、顔の色がね、エメラルドグリーンで全員同じなんだもん、だって。仲間。うん。なるほど。こりゃやべえな。OK、よし。じゃあ、一人消化していこう。ドイツにしようかな。これはランダムでいこう。こいつ。くしべひろき。くしべひろき。てか、ここら辺多分全員同じなんだろうな、これ。4話完結のやつらが多分わーっといるんだろう。これ一斉にその同じところで降りるから、多分。違うのかな。でもほとんど引っかかってるはずだから、そうだよな。日本橋駅までこいつら乗ってくんだ。よし、くしべひろき行こう。じゃあこ24時6分のこの、これはね、別々の日にやるべきだな。日田の健吾は消す。日田の健吾はまた後で。で、くしべひろき行ってみましょう。神田駅、24時6分。半分腹が立っていた。前をぴょこぴょこ走っている角田の襟首を掴んで壁に押し付けてやりたくなってくる。ホームの一番後ろまで走り、角田が電車に乗り込んだ。その顔はいかにも楽しそうに笑っている。そう、いかにも楽しそうに。いいのかよ、お前。通路に立ったままの角田に、大樹は、じゃないわ、ひろきは、並びかけながら言った。いいって何が？ニコニコと笑いながら聞き返す角田を、大樹は、ため息をつきながら見返した。うん。いや、だから、角田が吹き出して、ひろきの顔を覗き込む。だからってお前、あいつが好きなんだろ？ひろきは、秋葉たちの方へ目をやった。秋葉と飛沢がシートに座り、南雲はその前に立っていた。飽きもせずゲームを続けているらしい。変だよお前ら、と横から枠島が口を出してきた。普通だったらお前ら殴り合いになるとかさ、そういう関係なんじゃないの？なんでだよ、と角田が笑いながら言った。その通りだとヒロキも思う。なんで怒らないんだ。どうして俺を殴らないんだ。強がって見せてるのか。電車が動き始めた時、枠島でいいんだっけ、いいんだな、これ難しいってみんな枠島が重ねるようにして言った。だってさ門田、お前彼女を口紅に取られてどうしてヘラヘラ笑ってられるわけっていうので、下にその登場人物が出てんだけど、全員黄緑、エメラルドグリーンの顔してるからすごいね、これ。角田と秋葉と飛沢、これ飛沢でいいのかな、いいんだよな。飛沢と、南雲と、桶島、じゃなくて枠島。わかんなくなっちゃう、なんか。で、こいつは櫛部。難しいわ。あんま聞かねえ名字ばっかだな。聞かねえし、読めねえよ。で、よいしょっと。よーし。続き。こいつらの話はあんまり面白くないかもしれない。わかんないけど。で、ヘラヘラ笑ってなんかねえよ。と、ヘラヘラ笑いながら角田が答えた。へっと、枠島が顎を振り上げる。笑ってるだろ？どうやってもその顔が泣いてるようには見えない。平気なのかよ、お前。ひろきも、枠島と一緒になって角田を見つめた。本当平気なのかよ。あの子はどっちかっていうと俺よりひろき向きなんだよ。うん。 そう言ったが、門田は浩喜の方へは目を向けなかった。こいつ強がっているだけなんじゃないか。要するに惚れてたってことじゃないのか。枠島が言い、門田が笑った。惚れてた、すげえ古風な言葉。じゃあ門田が怒り狂うことを望んでいるのかと、浩喜は自分の胸に問いかけた。ぶん殴られて緑と付き合うなと言われたら、お前は一体どうするつもりなんだ。だって別に俺彼女とかそういうんじゃないもの、もともとが。言い訳するように門田が言った。ふんと枠島が鼻を鳴らす。嘘つけ、付き合ってるって言ってたじゃないか。付き合ってたよ、付き合ってたけど彼女ってわけじゃない。なんだそれ。そういうのないかよ、彼女とかなんとかじゃなくて軽く付き合うって。だってお前そのと、枠島は遠慮するようにひろきの方へ視線をよこした。予選って何だから、そのさ、お前行くとこまでは行ったわけだろうが。途端に門田が吹き出した。枠島、お前明治生まれなんじゃないの。なんだよ行くとこね。まあつまりひろきと俺は兄弟ってわけだな。なんつったっけ、同じ穴のムジな。おい、思わず門田に手が出ていた。睨みつけると門田は悪い悪いと手を振りながら笑いかけてきた。枠島が言わせるからだよ。気分が悪かった。もちろん門田の方が緑とは先に付き合っていたわけだから、二人がそういう関係だったことは分かっている。門田の方にも照れがあるのも分かる。だがそうあからさまに言われるとやはり気分は良くない。まるで門田と俺で緑を共有したような言い方じゃないか。あの人をこいつは物としか見ていないのか。そんな風に付き合っていたのか。お前は
間もなく三越前へ。三越前でございます。
アナウンスに何か言おうとした枠島が 口を閉ざした。
なお半蔵門線鷺沼行きの最終電車をご利用のお客様は表参道でお乗り換えください。水天宮前行きの電車は終了しておりますからご注意願います。三越前でございます。
アナウンスの終わるのを待っていたように枠島は宮地に行った。宮地か。
宮地は彼女ってのに合ってるんだよな。
うん、
ディスコで門田がナンパしたって言ったっけ。
宮地が小さく首を振りながら何かつぶやいた。聞き返した枠島に門田がカラオケだよと答えた。
ああ年上なんだろう彼女。弘
樹はうなずいた。門田に緑のことを話させるのがなんとなく嫌で自分で答えた。
電気メーカーに勤めてる。
向こうが三人で、こっちも門田と宮地と俺と三人だったから、一緒にどうですかって言って、それで知り合ったんだ。
あとの二人はどうなったの？
どうって。その彼女だけだったわけ？その後も続いたって。
ああ。
他の二人、何と言っただろう。カラオケボックスで名前は聞いたはずだが、すっかり忘れている。名刺をもらったのも緑だけだった。彼女は丁寧に名刺の裏に自分のプライベートの電話番号を書いてくれた。あの時は自分にくれた名刺だけに番号が書かれていたのかと思っていた。門田が彼女と付き合っていると聞いた時は嫉妬した。
他の二人はまるっきり俺らを子供扱いだからと門田が言った。
向こうは勤めてるったって二つか三つしか違わないんだけどな。
じゃあ門田が遊びだったっていうよりその彼女の方が遊びだったんだ。
面白がっているように枠島が言った。門田が笑いながらうなずく。
そうそう、遊ばれちゃったわけよ。遊ばれて飽きたらポイってな。
じゃああれじゃんと枠島は今度は浩喜に話を向けてきた。
串部にしたって、
ちょっと待てよごめんね、変なとこに動かしてた。今ね、飛んじゃった。光学式マウスでね、ぶっ飛んじゃった。ごめんね。よいしょっと。続き。
串部にしたって遊ばれてるだけってことかもしれないじゃん。
てんてんてん。
遊ばれてる。
ひろきはなんとなく門田を見つめながら思った。遊ばれてる？嘘だ、遊びじゃない。
いつも一緒にいたいの、一緒にいてくれる？
緑はひろきの顔中をキスで埋めながらそう言った。遊びじゃない、俺の場合は違う。
まあまあまあと門田が枠島を抑えるようにして言った。
相手が俺だったからあちらも遊びだったってことでさ、ひろきの場合は違うよ、そりゃあな。
違う、遊びじゃない、俺は門田とは違う。
あのさ、不意に宮地が言って、ひろきは彼の方へ目を向けた。真剣な表情で宮地がひろきを見返した。っていうので、まさかこれ緑も乗ってるとは。これ緑っていうのはその、ここには乗ってなくて、そういう、なんつうの、話に出てくるだけの人物かと思いきや、こいつも電車に乗っているらしい。あ、電車に乗ってるかわかんないけど、とにかくどっかにいるらしい。うん。表示されてる顔が。うん。びっくりだな。で、行きましょう。次の時刻。こいつは、何分までだっけ？忘れちゃった。こいつは24時9分までだから、あと2話。24時8分、神田から三越前駅で日本橋まで。櫛部博樹。変なこと聞くけど、彼女と会ったのいつ？宮地にそう聞かれて、博樹は戸惑った。会ったの？うん、そのデートしたの。何言ってんだこいつ。博樹は、怪訝に思いながら、枠島に目を向けた。枠島も宮地を眺めている。
なんで？
引き返すと、宮地はひろきから目をそらせた。
いや。
電車が駅に着き、宮地は後ろのドアを振り返った。酔っ払いとサラリーマンがそのドアから乗り込んできた。ひろきは宮地を見つめていた。大樹って言いそうになった。てか言っちゃった。ひろきがデートした日がなんだって言うんだ。門田が、じれたように宮地に言う。宮地は眉の間にシワを作りながら、門田と博樹を見比べた。
いや、その、俺もデートしたから。
え？と、博樹は宮地の顔を改めて見返した。
何を言ったのか、とっさに理解できなかった。
門田も同じように感じたのか、なんだ？と、宮地の方へ顔を突き出した。
その、
宮地はさらに困ったような表情で口ごもったような顔を出した。あ、声を出した。顔を出したってなんだ。
宮地がデートしたってそれなんだ。緑とデートしたってことなのか。
ちょっと待て待て。と枠島がすっとんきょうな声で言った。
何を言い出したの宮地まで。
ひろきは宮地の顔を凝視した。
お前が彼女とデート？
宮地は無言で小さくうなずき、またひろきから目をそらせた。宮地の後ろでドアが閉まり、電車が動き出す。
どういうことそれ。
門田が問いただすように言う。だからさ、俺、鈴木みどりと付き合ってるんだ。てんてんてん。思わず正面の枠島に目をやった。枠島がポカンとした顔でひろきを見返した。門田に目をやると、彼もひろきに目を合わせてきた。
宮地が緑と付き合ってる。そりゃなんだ。
このところ毎週木曜日に会ってる。と宮地は重ねて言った。この前の木曜にも彼女は俺の部屋に来たし。
それ本当なのか。
思わず宮地の胸元をつかみ上げた。足がよろけて掴むのは押しとどめた。
木曜だって？毎週木曜。
ああ、でもあいつが櫛部とそういうことになってるなんて俺知らなかったしさ。門田と会ってるってことは知ってたけど、聞いたら別に何でもないってあいつ言ったし。
何でもない？それ俺とのこと。
ついさっき緑は自分の彼女じゃないと言ったくせに門田は驚いたように宮地に聞き返した。
カオス。毎週木曜？
ひろきはもう一度宮地に聞いた。
ああ、と宮地はうなずいた。
俺、この前会ったの水曜。
ついひろきは口に出した。そう、みどりはこの前の水曜日にいつも一緒にいたいのとひろきに言ったのだ。おい待てよ、と門田が目をまん丸くしてひろきと宮地を見比べた。なんだ、俺はこの前の月曜が最後だったんだぜ。てんてんてん。口紅したって遊ばれてるだけってことかもしれないじゃん。その枠島の言葉がひろきの耳の中に残っていた。遊ばれてる？でも緑はいつも一緒にいたいと言ったのだ。月曜が門田？枠島がまたすっとんきょうの声を上げた。一日置いて水曜日が串部、そんでもって木曜が宮地、そのなんて言ったっけ、緑、そいつどういう女なの？手当たり次第じゃん。遊ばれてる。なあ、そいつの電話教えてくんないか、言った枠島を、ひろきは見返した。枠島が、てへっと笑ってみせた。カオス。カオスだ。で、続き。最終話。24時9分、三越前から日本橋駅、串部ひろき。まあ、冗談はともかく、と、枠島が続けた。そいつ、どういう女なんだ？てんてんてん。ひろきは答えられなかった。普通じゃないよな、聞いてると。畳みかけるように枠島は言う。緑が宮地と、毎週木曜。毎週ということは、宮地と緑は俺より付き合いが長いってことなのだ。どう考えたらいいのか、わからなかった。いつも一緒にいたいの。緑の言葉が耳に残っている。そこにアナウンスが響いてきた。まもなく日本橋東西線はお乗り換えです。今度の東西線西船橋行きの最終電車は12分の発車です。お出口は左側に変わります。お手回り品 お忘れ物ないようご注意を願います。日本橋でございます。でこれなんつうの、ひろとしでいいのかな。いいんだ、門田のことか。ひろとしと緑、宮地と緑、そして俺と緑。宮地、さっき言ったこと本当なのか。ひろとしが言った。うん、だって俺も串部があいつと付き合ってるって聞いてショックだったんだもの。ショックだよな、そりゃ。ひろきは宮地の方へ顔を上げた。お前と緑の付き合いって友達って言うんじゃないんだろ。宮地がうんとうなずいた。そう思ってた。思ってたって、そうか。ひろとしも先ほどとは違った真面目な口調になっている。まあ、そうだな。俺も正直言って友達付き合いじゃないと思ってたしな。遊ばれたんだろうか。俺は緑に遊ばれたのか。宮地はその女の子と好きなんだろ？枠島が聞いた。宮地は答えずに枠島を見返した。同じことを枠島はひろきにも向けてきた。串部は好きなんだよな、もちろん。てんてんてんてん。門田、とさらに枠島は続ける。お前はもう未練とかないわけか？何が言いたいんだ？腹を立てたようにひろとしが言い返した。ひろとしがドアの方へ移動して、ひろきもそれに続いた。一度さ、みんなでそいつと会ってみれば？枠島が言って、串部は彼を振り返った。みんなで。引き返すと枠島はうなずいた。ああ、どういうつもりなのか本人に聞くのが一番じゃないの？誰と付き合うつもりなのか。そんな。宮地が戸惑ったように言った時、電車が止まりドアが開いた。ホームに降りて無言で階段の方へ歩く。それもいいかもしれないな。隣でぽつりとひろとしが言った。なんだよ。聞くと、ひろとしは小さく首を振った。いや、三人で緑に会うっていうの。本気かよ。俺も、あいつの本心が聞いてみたいしさ。てんてんてん。三人で緑に会う。どんなことになるのだろうと、ひろきは思った。三人が目の前に顔を揃えたら、緑はどんな顔をするのだろう。
で終わり。っていうかね、この三人はこの流れの話っていう形でいくと思いますわ。で、緑の単独の話は今度どうなるのか全くわかんないし。で、気になるのは、意外と枠島？この枠島もなんか怖い、気がする。宮地と広利、まあ、門田と枠島、枠島じゃねえや。この、こいつ自体は、この櫛部は、いいんだけど、多分、ね、本当に知らなかったと思うんだ、と思いたいよ。裏に何かがあるのかもしれないけどね。見てみないとわかんないけど。で、枠島がこうやって、ね、みんなで会ったらとか言ってるこいつが、何を考えてるのか、それがなんかね、なんか怖い気がしてね。わかんないけど。何にもないかもしれないけど、なんとなく、そう、だからな、どうなるかわかんないけどさ。よし。終わり。だから、24人目終了。やっと終わった。あと75人もいる。っていうか、あれだ。4分の1ぐらいだ。やっと。かかってんな、これ。これはきついわ、ほんと。もう達成感で多分これ全員読み終わった後、俺引退だな、これ。よし。そうか。こい、緑って、どれぐらいなんだろう、こいつ。緑。うわ、こいつ長いのか。あ、いた。鈴木緑か。ん？あ、いいんだよな。俺読んだことないよ。鈴木緑よな。もう誰読んだか分かんないなっちゃいそう。鈴木緑はとりあえず読んでない。こいつは、6話か。なるほど。6話完結か。どういう話なんだろう、こいつ。もうこいつだって、ねえ。この男軍団の話は面白いって書いてあるね。838番さん。で、839番さん、出た引退と。あ、また出ちゃった。ごめんね。口癖になっちゃう。この男たち、この学生さんたちね。だって高校生、大学生ぐらいなのかな、これ。あ、でも大学生かな。あ、でも高校生風とか言ってなかったっけ、忘れちゃったけど。この男軍団、枠島気になるなぁ。こう、枠島どう思ってんだろう、この時。宮地と門田は基本的に、あれあれあれみたいな、その、この、櫛部と多分同じ感じの進み方はすると思うんだ、多分。あんまり、ねぇ、と思うんだけど、怖いな、裏で何かあったら、こんな普通に、ねぇ、言ってるのに、わかんないけど。ちょっと枠島。あ、でもね。枠島はね、こいつはね、ちょっとあれかもしんない。しかも最終話見ちゃった、間違えて。チラッと。やめとこう。っていうか、ちょっと待てよ。ぐーっと。ちょっと待って、これ戻ってくでしょ？で、ここの時刻にいる、でも、飛沢と、秋葉と、南雲っていうのはほとんど引っかかってないんだ。この三人は。7人いるうちの、門田、櫛部、宮地、枠島の話をしてて、飛沢、秋葉、南雲っていうこの三人は、一応知り合いらしいんだけど、話にほとんど出てこなかったね、これ。また別なんだ、こいつらは。塊としては。 っていうことか。違う塊で、あるんだねこいつらはね。
なるほど。
よし、じゃあまあ避難所一人レイちゃんがやってるっていうのもあるし、本スレの方も、まだやってるので、今日は自分はこの辺で、終わりにしようかなと思います。では、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。毎日は無理だけどね、毎日は無理だけど、とりあえず、この辺で終わりにしたいと思います。そうそうそうそうそうそうそうそう、自分もね一瞬そう思ったんだ。もしかしてつながりあったりしてね、わかんないけどね。810番さんで7人いるから全員緑と、そうそうそう、1日おきでね、そうあり得ると思ったんだよ、もしやっていうね。だけどとりあえず、でも枠島も実は心の中でとかあるのかな、俺は何曜日なんだよみたいな、あるんですかね。月水木が埋まっちまったから、あと火金土日か、飛び沢とかももし引っかかってたら笑うけどね、話には引っかかってないけど、これの怖いな。そうしたら、どうなるか、よし、じゃあこいつらもな、早い段階で消費したいね、こいつらはね。ちょっと見たいっていうのがあるね、しかも4話で長くないんで基本的に、だからちょこちょこと、潰していければと思う。名前で気になるやつっていうのも早めに潰したいね。なんとなく名前で、惹かれるやつは早めにっていうのがあるんで。よし、じゃあ終わりにしようと。24人、今日は2人読んだだけ、疲れた。それでも石垣がなんせね、あんだけ長かったんで。じゃあ終わりにしまーす。聞いてくださった方ありがとうございました。お疲れ様でした。この辺で、ぐーっと音を上げて自分はマイク切って終わりにしたいというふうに思います。あとはまあ本スレの方でも避難所の方でもまあやってるんでね、どっちも声のいい方がやってますんで、そっちの方を聞いていただければと思います。じゃあ、このまんまさーっと上げて切っちゃおうと思います。ではバイバイ。